あなたは人生で自分が一番人から笑いを取った日のことを覚えていますでしょうか？私は先日久しぶりに思い出しました。というのも、私は神奈川県横浜市に実家があるのですが、しばらくパティシエとして働いていた妹が一人暮らしから実家に戻ってくるということで電話がありまして、というのも、私は去年の9月に東京に引っ越してきましたが、その時実家に残していた荷物が邪魔だと、全部捨てちゃっていいですかということだったので、それはダメだよお母さんと、ちょっと待ってくださいよって言ったんですけども、ちょいと考えてみれば、もう1年全く不要だったものが、じゃあいるかいらないかと言われれば、おそらくいらないものなのですが、思い出のものとかあったら嫌だなと思って、この1週間で実家に戻って確認してきました。そしたら、やはり大半のものは必要なくてですね、少し名残惜しいと思いながらゴミ袋に詰めて行ったのですが、唯一東京に持ってきてしまったのが、私が21歳の誕生日の日に買った金色のダンスシューズでした。この金色のダンスシューズは、私はもちろんダンスができないので必要はないものなのですが、21歳の誕生日1月10日に誰からも祝われず、大学3年生の私はとても悲しくですね、横浜駅の西口の商店街を歩いていたのですが、そしたら靴屋さんの一番奥に、売れ残って1足だけサイズ28.5の真っ金金の靴が、大特価70%オフで売り出されていて、なんかちょいと埃をかぶったその金色のくすんだナイキのダンスシューズが自分と重なりましてですね、こいつは私が持って帰んなきゃいけないと思って買ったのがその黄色の靴でした。その後はもう私はその靴のことを可愛がりましてですね、毎日履いて、富士山登るときにそのダンスシューズ履いて登ったこともありました。船の実習にも入っていったことがありました。私はずっと船乗りになるための、機関士になるための訓練を受けていましたので、機関士は、機関室、いわゆるエンジンルームで働くことになるのですが、働くときはスニーカーではダメで、安全靴という、つま先に鉄板が入っていて、仮に何か落としたとしても足が傷つかない靴を履かなければいけないのですが、その日、私は、公開実習の当直になっていて、04直というものになっていましたので、夜中の12時から朝方の4時まで、機関室で働くという時、仲間たちと一緒に12時10分前ぐらいに、機関室に入り、なかなかやはり辛い実習、しかもその日はすごく波が高くて、居室も大きく揺れて、あまり寝ることができず、みんな、眠気眼で機関室に行って、でも一生懸命やんなきゃ、でも、機関室暑いな、辛いなっていう時に、班長が、総員12名、現在員12名、よろしいよろしい、じゃあ今日は、打気給水加熱器の点検をします、はいって言って、作業に取り掛かろうとした時に教官から、佐藤お前、その靴どうしたんだよって言われて、パッと足元を見たら、右足がその金色の靴、左側が真っ黒い安全靴を履いていて、私は要は起きたばっかだったので間違えて両足で違う靴を履いていたんですね。それを見た仲間たち、機関長、教官が、真面目な実習の時に、私は普段真面目だったので、その私が右と左で黒と金色の靴履いているということで、ものすごい笑いに包まれまして、みんな腹よじじって笑って、私はその後もちろん作業に遅れましたので、罰として機関室の掃除をしたのですが、その後翌日教室に戻ってからも他のクラスの子とかに、その右足と左足で違うの履いてたんだってなって言って、後々その後1ヶ月ぐらい笑われ続けまして、それが私の人生一番笑いを取ったことでございました。それでどうしてもその靴だけは捨てられず、この家に持って帰ってきたのですが、まあ話してて今思って何が面白いのか分かりませんでしたが、またいつか更新できたらいいなと、そんなことを思いながら今週もラジオをお送りしていきたいと思います。では一曲お聴きください。ラブラブラフラフ。
ラブラブラブラブ本気さ笑え
たちなんてこのままずっと涙に埋もれて暗きって言うんだわ。そんなことを言わないでガハハッと白い歯を見せて大胆な所作でドキッとさせて、僕みたいなバカ野郎が元気でいる世界でやってやれないことはないよ、だから安心してね。笑え時もあるけどしっくりくるんだ君が好き。ごめんエンジェル許してほしい、反省をしてるんです。しわ寄せるなら眉間じゃなくて目尻の方がいいよね。せーの、わっはっは。笑え
第130回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第130回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は、東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいります。この番組の構成作家はこの方です。
どうも、構成作家の笠倉です。よろしくお願いします。
笠倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて笠倉、はい、第130回細身のシャイボーイのアコースティックレディオでございますが、はい、今日はいつもアシスタントを務めてくださっている楓ちゃんはお休みでも、笠倉、
はい、
ご安心を。今週はなんと素敵なゲストの方にお越しいただいております。今週私たちと一緒にラジオで喋ってくださるのはこの方です。
はい、美人 YouTuber、 そして VR アーティストの関口あゆみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
どうもどうも。今日2回目呼んでいただきまして。
そうなんです、関口さん。関口さんは第96回のアコラジ、今年の2月頭に出ていただきまして、約8ヶ月ぶりの登場となります。はい、今週どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お元気でしたか？
元気です、元気です。私ちょっと前に笠倉さんと会ってまして、
はい、そうですね、
はい、先月、薩摩川 RPG さんという芸人さんのライブで、はい、うん、でいろんな構成作家さんが各コーナーをやるみたいな感じだったんですよ、はい、ちょっと文句言っていいですか？
文句それはどうなの？ちょっと笠倉に、
いや笠倉さんではない。
ああそう、
あの本当いろんな人が各コーナーをやってるから
あんまりねラジオでできて冒頭2分で文句言う人もいないかもしれない。全然構いません。
申し訳ないですけど
全然構いません。
だから笠倉さんじゃないコーナーの人、
はい、
だから多分笠倉さんも知らないんですよ。
あ、で放送作家が一コーナーずつ持ってくる。
そうです。
でいろんな作家がいて、
は
い、
で薩摩川さん以外の人も出るんですよ。
あ、なるほどなるほど。
だから別コーナーの別の作家さんが頼んだ別の芸人さんみたいな人もいて、うん、で薩摩川さんもよく知らないし、笠倉さんもよく知らない芸人さんがいたんですよ、うんうん、で大勢の楽屋だったんですね。で私のいるすぐ斜め前でその知らない芸人さんが、俺 YouTuber って一番気持ち悪いと思うんだよねって、多いと思って。
あ、そっか、じゃあ関口ちゃんが YouTuber ってこと知らないんだ。
そう、知らないんですよ。だから親と思って、でもまあここで私がいろんな人と話したりとか自己紹介するときに、あ、YouTuber やってますとか言ったら彼はものすごい気まずい思いをしちゃうじゃないですか。
そうだわ。
だから私の優しさですごいおとなしくしてたんですよ。大人だなと思って私は。で、まあライブは無事終わって、薩摩川さんもねすごい面白い人だったし、よかったんですけど、
そうですね、
私はなんかに出た後に日課でちょっとエゴサーチするんですよ。だから今日のライブどうだったんだろうとか、 でツイッターとかで薩摩川 RPG 単独みたいな、はいはい、そんなんだったりとか検索してみてたら、はい、悪口言ってたやつのアカウント見つけて、
あ、その出ていた芸人さんのアカウント、
はい、気持ち悪いと思うんだよなって言ってたやつ、
ああ
YouTube チャンネルやってるんですよ。
あー、お
ー、と登録者24人クソがーと思って。
関口さん何人登録者いるんですか。
私5万5000
人ドヤ顔が
さっき大人だなって言ってたの誰でした。
本当私の中ではいや、いいんですよ別に気持ち悪いと思ってても私は全く傷つかないけど、そのじゃあお前のやっている崇高なお笑いでやってるその YouTube チャンネル、24人って友達に頼んでももうちょっといけるだろうっていう数字、もうそこにじゃ手出してるやつがそう言ってたかと思うと、クソ野郎と思って。
だからもしかしたらちょっと憧れというか悲願にもあったのかもしれませんね。
そうです
ね、もしかしたらね。そんな思いを実はしてたんです。
そうなんですね。
あそこで、はい、そのイベントは要は笠倉が関口さんを呼んだんですよね。
そうですそうです、
そうですね、はい、
だから私は最初笠倉にちょいと話を1ヶ月前ぐらいですか、そのイベントがあったのは聞いたのは、このラジオが終わって、明日って言ったかな、明日、
ね、
関口さんと会うんですよみたいな話になって、でその話の流れだと要はいろんな人が来て、でその中に関口さんもゲストで来られるってことだったので、私はてっきり誰か違う作家が関口さんを呼んで、はい、で笠倉も誰かしら呼んで台本見たら一緒だったから、細見さんに伝えようってことで一応言ってくれたんだと思ったんですよね、ついでって感じだったから、
はいはい、
その収録が終わって、うん、で後々聞いたら要は笠倉が呼んだって。
あ、そうですそうです、
はい、で関口さんと笠倉が初めて会ったのは私のラジオですよね。
そうですそうです、は
い、したら普通笠倉言わない。何私も知らない
、はいはい、私もなんとなくシャイさん知ってんのかなくらい、ね、
知らない知らない。
ね
びっくりして、いつの間にそんな仲良くなってんの。
まあ仲良くはなってないかもしれない。
お仕事という形で
久々に、
はい、そう、
はい、
そうですね、
あでも嬉しいなと思いました。
僕はもう企画を考える中で、うん、あのぜひ出ていきたいなって僕は思ったので、
関口さんに出ていただきたいってことで、
は
い
は
い、
ありがたいですね。
いやもうちょっとこういうの多いのよ。
あ、そうなんですか。
私のいないところでは
いはい、はい、
私が合わせた2人が一緒に仕事するとか、
ね、はい、
仲良くなる、町あかりさんって
村ぐら
いの方とかもそうだし、なんかこういうの多くてね、
はあ、嫌なんですか。
なんかショックなんですよね。
あ、
へなんでなんだろう。
あ、別にそれはあってもいいんですよね、一声欲しいみたいな。
そうですね、うん、でもまあナイフに越したことはない
です
。いいんですけど、だからなんか勝手にね、なんかあ私なしでもいいんだっていう、
お
すごい大人じゃんと。全然そのとなんか2人でご飯とかさ行ったりするんですよ、あなた方じゃなくてね、
はいはい、
仲良くしてたりするの見るとさ、あのそれこそツイッターとかで見ると、
は
あ、遊んでんじゃんみたいな。誘われてもないよってことが学生時代からよくありましたけどね。
あ、
だって今日も関口さん、はい、うん、お呼びさせていただいて、でこの前にお仕事が入っていたので何時ぐらいにお越しになるって聞いてたから、じゃあ私が三軒茶屋の駅までお迎えに上がってで一緒に来ることになるんだろうなと思ったら、関口さんからご連絡今日お昼過ぎいただいて、
はい、
笠倉さんと駅前で待ち合わせて一緒に向かおうと思いますって書いて、二人で駅前で待ち合わせしてくる仲なんだ。
違いますよ。それは
必要ない。
シャイさんはここにいて準備とかあるだろうから。
そうですね。
で私が道順も不安だったし、笠倉さんに連絡して、はい、待ち合わせて行ってもらえますかって言って。
そうですね。僕もそうなんだろうなって思いますね。は
い、
そうです
ね。いやでもさ、その要は笠倉だってね、はい、準備とかあるかもしれないわけじゃないですか。
でもほらシャイさんはここにねいて、迎えに来てまた来るんだったら、
う
ん、まあ、別に最初からここに入れる状態の方がいいかなと思って。
そうですね、目的地は一緒。なんか
こう何の気兼ねもなく道案内を頼める仲なんだなと思って。
いや思い込みですよね、すごいな。
ちょっと
でもなんか
もやもやしたものが
あるよ、この数ヶ月ぶりに会っても、うん、なんかちょっと歪んだ感じが、あ、よかったって感じで、あ、シャイさんよかった、
安心感が、
ね、念のためね、うん、念のため最近もあの女気はないんでしょうねって確認もさっきしましたし、
ね、は
い、
そうですね、
無事何もないようで、あ、よかったよかったと思って。
よかない
いやなんか嫌ですよ、なんか最近ちょっといい人いるんだよねとか言われたら、
あ
ーシャイさんもそうなったかってなっちゃいますもんね。
でもなんか私はそのないはないんですけど、最近の自分のモットーとしてはなんか香らせたいなっていうのはあるんですよね。
あ、わかる。いや、でもそれはわかるわかる。あの、顔出しときたいってなりますよね。
あるんですよ。
そう、もう私も別にないのはないでいいんですよ。別に彼氏欲しいとか結婚したいとかって、別にそういう相手がいたらすればいいだけで、ね、漠然とそういう思いはそんなないんですよ。ただなんか知らない人とかに、なんか関口さんってそういうこと全然してなそうだよねとか言われるのは嫌なのよ。それは匂わしておきたい。
そうよね。
ちょっとね。
そう、匂わせたいな。
でもそういうのがなくても匂わせる匂わせ方ってあるんですかね。
でもね、今日ちょっと関口さんとお会いしてから多いなと思ったのはね、関口さんのマニキュアの色
あ
がね、その色って男いないとしない色じゃないかなと思ったのよね。
え、そうですか。
茶色と赤の間みたいな色ですよね。
血みたいな色ですね。
まあ、そうですね。
え、マジっすか。
私も血みたいな色だなと思ってから赤と茶色の間って言ったのに、血みたいって言われたんで、最初から血みたいって嫌よかと思う。
いや、すごい、あの、これ嫌な話ですけど、
何でも
いい。あの、まあ、昔いたハンガリーの貴族でエリザベート・バートリーっていう人がいるんですけど、その人は結構なんだろう、傲慢な人で、ある日その人が召使いをいじめてて、召使いにヘアピンを刺したんですよ、その人。
召使いに
ヘアピンを刺した。召使いが何らかのミスをしたみたいで、怒ってその人がヘアピンを刺したの。そしたらその子の血がかかって、血がかかったら肌が綺麗に見えたんですって、その時。
なるほど。
その人は、でそこから若い女の血、その召使いは女の子だったんですけど、女の血を浴びると綺麗になるっていう思い込みをして、
なるほど、
彼女はそこからいろんな人を殺して血を浴びるようになったんですよ。あのトゲトゲのカゴの中に人を押し込めて、それを吊るして、自分はその落ちてくる血を浴びたりとか、そういう人がいて、でも確かにこうやって赤いマニキュア塗ってると手って綺麗に見えません？
まあ、今の肛門の話聞いた後はもうい
やでもなんかすごい思うんですよ、この赤い血みたいな色ってやっぱり、確かにその何にも科学的にどうヒアルロン酸がいいとかそんなことがわからない時にパッと見たら、あ、こういうものは綺麗に見せてくれるんだって思い込みしちゃうのもわかるような、やっぱ手が綺麗に見えるんですよ、という経緯でこの色をしています。
それでその色を、
なるほど、
お綺麗だと思います。
ありがとうございます。あの、残念ながら男気はなかったんですけど。
あ、本当ですか。最近一番ちょっと男性と会うと思ったことは何ですか。
はい、え、会うって思ったこと、え、なんだろうあの、でもあの最近その怪談番組に出させてもらってて、
そうです
ね、その怪談を練習するので、その怪談の先生みたいな人についてもらったんですよ。はあ、怪談師っていう人たちがいて、はいはいはいはい、で怪談師の人と二人で練習とかしてると、ああ、わあ、男の人と二人でいる、どうしようってちょっと思いました。でもそんな
教え、でも話してるのは誰が死んだとか言う、
そうそうそうそう、本当そう、怪談ばっかり、本当そうなんですよ。
あ、そう
でしたね。そんなもんかな。
関口さんはね、もともと拷問とかそういうお話がお好きっていう、
そうですね、ちょっと好きですね。でも これはあんまり人前では しないようにしようと思ってたのにしちゃったな。あの、あんまりいい意
味、あんまり拷問の話をうっかりすることもないと思いますけどね。
あんまりね、あの、何にもつながらない、モテにもつながらない、別に仕事にもつながらないから、あんまりよそでする必要はないんですよ。
あ、最初完全な趣味で、
そう、本当そうです、
そうです
、ね、趣味というか、まあ、気づいたら好きだなって感じですね。そういうこと調べてるの、あ、面白いなってなって。
関口さんが面白いところは、自分がこう面白いな、好きだなと思ったことがこう、お仕事につながっていったりとか、いうのがとても面白いですよね。
あ、ありがとうございます。
なので2月にご出演していただいた時は、はい、関口さんは YouTuber、美人 YouTuber、
そうです、
で将来の夢は YouTuber バーになることです
からそうですね、はいはいはい、
それってとても素敵だなと思って、いろいろ教えていただいたのですが、今回は私たちは今 VR にとても興味があるのですが、はい、関口さん今 VR アーティストということでお仕事もされてるので、
そうありがたいことに、そうなんですよね。
それももともと最初は VR って面白そうだなっていうところから、
そうです、
YouTube で発信したりしたらお仕事のお話が来てってことじゃないですか。
もうまさにそんな感じです。
それってすごいやと。
いや、ハッピーですね。
だってその2月にお越しいただいた時は、多分 VR の話とかはほぼしてないの
では
ない
ですかね。
ないです
ね。多分全くしてないかも。
そうよね、うんうんうん、でその後にお笑い芸人のゆったり感さんのライブを関口さんと2人で見に行かせていただいた時に、 ライブが始まる5分前ぐらいに、うん、関口さんが今 VR が面白そうだと思ってて、
あ、
明日ゴーグルが届くんですよみたいな、
あ、そんな話してました、
話をしてたんですよ。
あ、じゃあそのあたりから徐々にはまりつつありましたね、
うん、なんかほえーと思って、それが多分春とかそのくらいだと思ったんです、はい、そっからいろいろやってで、はい、夏ぐらいからね VR アーティストとして活動されてるってことで、
今日はねそのあたりの話をいろいろさせていただけたらなと、
もう勉強させていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。なんか、
ええ、
じゃあ、
はい、
言います。
今日はねそうなんです、 VR、
そうですね、
関口さんが来るって聞いたらね、はい、笠倉がいろいろ準備してくれて、じゃあこの後たくさんいろいろお伺いしてってよろしいですか。、
はい、お願いします。
笠倉もなんか私とやるときはそんな張り切ったことないのにすごくびっしりした台本作ってきて行っていこうと思いますので、第130回アコラジ、はい、今週も最後までよろしくお願いいたします。
お願いします。
第130回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、この番組は大分県カコちゃん、静岡県エルモミーゴ、岐阜県みどり、東京都エクストリンパーリー、徳島県ソマ、東京都ボクパン、埼玉県イサゴッグ、東京都ココロ、以上8名の提供でお送りしてまいります。では今週の1曲目お聴きください。銀河美少女ゲーム隊でギャラクシーゲームホリック、どうぞ。 ありがとうございました。銀河美少女ゲーム隊でギャラクシーゲームホリックをお聴きいただきました。関口さん、
はい、
これはどういう曲だったのでしょうか。
これはですね、私が声優の三島ちゃんって女の子と2人で組んで、うん、ちょっとゲーム動画とかもアップしてまして、うん、もう本当いろいろ手出しててややこしいんですけど、うん、まあ、その歌いでの曲でございますね。
あ、そうなんですね、はい、歌いますね関口さんも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。素敵な曲でございました、はい、では一度コマーシャルお聴きください。
ハロー、漫画界のジャスティン・ビーバーこと榎谷勝正です。現在私は小学館のビッグコミックスペリオールで「三つ子の歌」という作品を連載しております。全国の書店に置いてありますのでぜひ読んでください。みつみつみつこ。
みつこ。
山梨県ラジオネームこもはかさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、お父さんはどんな仮想現実を作りたいの。いやいや、泣かないでお父さん、僕が悪かったよ。あ、せーの
細身のシャイボーイのアコースティック
レディオ、
レディオ。
シャイ第130回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組を改めまして、細身のシャイボーイと
笠倉と
関口愛美で
お送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということそうで、早速本日の特集に参りたいと思います。関口愛美さん、お願いいたします。
はい、 VR アーティスト関口愛美に聞く VR は〇〇である。
シャイということで、はい、関口さん、今週は VR アーティスト関口愛美に聞く VR は〇〇であるとのことでございます。
はい、そうでございます。それでは
この VR は〇〇であるっていうのはね、
はい、
笠倉くんが大好きなやつなんです、
はい、
ちょっと古い感じの
泣き
っていうらしいですね。こういうなんか
さっきエコーをかけてね、私たちさっき学んだやつ、は
い、
この、
じゃあここで一回関口さんに泣いていただきまして、
はい、じゃあちょっと
泣く、
はい、じゃあちょっとまず泣かせていただきます
ではお願いいたします。
VR とは仮想現実である。
はい、ありがとうございます。
泣かせていただきました。
泣きました。こういうの泣きっていう。
泣きです、
ね。はい、だそうですね。
笠倉君はこういうの使いたがるんですよね。
あ、そうですね。
そうです。VR とは仮想現実である、はい、ということでございますが、
ね。もしかしたらそれくらいは割と、まあね、あ、まあ皆さん VR について知ってる方と知ってない方とね、いろんな方がいるとは思うんですけど。
でもね、シャイはほぼ知らないので、
あ、はいはい、
もしもしよろしければ、うん、もう全く知らない人に対する気持ちで喋っていただければと思います。はいはい、そもそも VR、うん、VR って何の略ですか。
あ、バーチャルリアリティです。
バーチャルリアリティ、略して VR、
う
ん、は
い、そうですそうです、うん、まあ、日本語訳すると仮想現実で、うん、まあ、ヘッドマウントディスプレイっていうこういう VR メガネ、う
ん、見たことあります、
うん、それを装着して、うん、もう360度こう違う、まあ、仮想空間、別の空間に行ったような感じになって、それをまあ体験する今ゲームだったりとか、うん、映像をその空間で楽しんだりとか、はあ、っていうものですね。ちなみに私はあのそのアスキーで、はい、ASCII.jp っていうアスキーのウェブで、はい、あの関口愛美の VR 特装最前線っていうなんかコーナーに連載で出させていただいてて、そこでいろんな VR を体験させていただき、うん、
はい、
その過程で、ある日あの VR のお絵描きソフトに出会いまして、そのバーチャルリアリティの空間で本当にここに立体に絵が描けるような感覚で絵が描けるんですよ。
は、あ、じゃあ関口さんと VR の出会いは、うん、最初お仕事のところで出会って、
そうそう、はい、仕事で出会って、最初その VR お絵描きソフトをやってみたら楽しすぎて、
は
い、でその VR お絵描きソフトがある会社、
うん、
まあ、それを作ってる会社っていうんじゃなくて、たまたまそれを持っている会社さ
ん
に、ちょっとここに入り浸って練習をさせてもらえないかって話して、そしたらまあそこの方がすごいいい人だったんで、あ、別に空いてる時間だったら来てやっていいですよって言っていただいて、やっていくうちに、そのまあ YouTuber なので、その VR アートで作った、まあ、それを その VR 空間で作った絵を VR アートと言わせていただき、
はい、
で VR アートの動画とか画像を YouTube にアップしていったら、うんうん、それがちょっと人気が出だして、ツイッターに載せたのが最初なんか1万6000リツイートとかになって、でハリウッド女優さんとかがなんかミシェル・ロドリエスさんっていう、うん、はい、アバターとか、バイオハザードに出てる女優さんがクールみたいな感じで紹介してくれたりして、で伸びていき、なんか海外のネットニュースとかからも取材が来たり、
はあ、
なんか日本でも取材だったり、あとイベントの出演依頼とかも来るようになり、うん、あ、じゃあちょっと、まあ、まだ恐れ多いけど VR アーティストと、じゃあ分かりやすく名乗らせていただこうかなと、
なるほど、
いう感じでございます。
ギャ
ー、ギャ
ー。一番最初にその取材で VR を触ったのはいつ頃のことですか？
あ、でも、まあ、1、2年前には最初に触ったことありますね。なんかそれはたまたま体験させてもらった感じでしたけど、VR の、まあ、メガネをつけてトロッコに乗るやつだったんですよ、
うんうん、
それはすごい酔って、
あ、そうでした、
気持ち悪かったんですよ。ただ改善されて改善されて今のやつはまず酔わない。
へえ、あ、そうなんですか、
はい、まあ、中には多分あと酔いやすいとかそういうのもあるかもしれないですけ ど、結局いろんなのをやった上で思ったんですけど、自分の動きと違う動き、
うん、
こう、うんうん、今こっち右向いたのに、はい、画面は左に動いちゃうとか、そういうことが起こるとなんか三半規管が麻痺して、なんかこう気持ち悪くなったりとかあるんですけど、今のはすごいスムーズに自分の動きについてくるんで、全く酔わないですね、そういうの。一応でも酔い止め持つようにはしてますけど。
あ、そうですか。
私のおすすめ酔い止めはセンパー S っていうやつ。
センパー S
酔ってからでも効くってやつを一応念のため持つようにしてます。
はあ、効くんですか。
はい、でも、まあ、まずなくても大丈夫なはず。
うん、今年なんかいろんな雑誌や、うん、記事でよく VR 元年って言葉を聞きますが、
あ、 そうですね、
それはなぜ今年が VR 元年と呼ばれるんですか？
まあ、そのみんながこう手に入れて、うん、本当に一般の人にも広まり出したのがやっぱ元年、今年なんじゃないですかね。多分これまでもきっと研究だったり開発はね、うん、ずっと長年進んでたと思うんですけど、うん、まあ、今年ね PSVR も出ますし、うん、
はい、
ギャラクシー、スマホとかをセットしてこう見れるタイプのものもあったり、うん、私は HTC Vive っていうやつ、なんかいろんな VR の機械があるんですけど、
う
ん、
そうですよね。
そういうものがやっぱりみんなの手に届き出して広まってるのがやっぱ今年じゃないかなと思います、う
んうん、例えば、うん、今普通に VR 全く知らない私や笠倉が、うん、VR 楽しみたいと思ったらどうやって楽しめるんですか？
あ、泣かせてもらっていいですか？
あ、泣いてください。どうぞ。
VR は今注目のデートスポットである。
あ、泣きましたね、
はい、ということで。
すいません、うちの笠倉が。
いやいや、違う、私たちがってか私がかな、泣きに慣れなすぎて、ちょっとスムーズに泣けないんですよね。泣いていいですかみたいな感じで入っちゃって。
でもね、なんか私思ったのは、言ったらおそらく私がこの番組の最初に言う第何か細めしゃべのアコーシックラジオっていうのもあれも泣きってことですか？
そうですね。
でもじゃあ私との打ち合わせでは一回も泣きって言ったことないじゃないですか。
あ、これ最近覚えたこと
か。かっこつけましたか、関口さんの前で。
正直そういう部分あるんです
。お話戻します、はい、VR は今注目のデートスポットである。
そう、もう本当にそのデートスポットとかだったりとかいろんなところで体験ができます。まあ、ちょっとや
そういうことか。
そう、
なるほど。
なんか僕今お聞きした時、
うん、
勝手に僕みたいのが VR の世界でデートできるってことかと思った。
あ、そっちパターンもありますよ、もちろん。
あります。あ、はい、じゃあまずはその恋人、今現実世界に恋人同士が VR 楽しめる方をお伺いしてもいいですか？
そうですね、
全然興味ないですけど、
はい、現実的にはそうですね、まあ、ちょっと体験してみたいっていう場合は本当に何だろうな、ドスパラっていういろんなパソコン屋さん、うん、もう全国にいっぱいある、うん、そこの店舗でも、はい、体験はできますし、うん、私がそのデートスポット的におすすめなのはやっぱお台場が今かなり VR 聖地になってて、ジョイポリスにもアトラクションあるんですよ。
あ、あの遊園地の。
そうです、そうです、うん、ね、あの VR のアトラクションに関してはジョイポリスの予約とは別にまた予約もしとかなきゃいけないんですけど、うん、一応人数が限られてるから。ジョイポリスにあるのは、予約しないでそのまま体験できるやつ、うん、アトラクションの一個として入ってるのは VR のお化け屋敷。あ、めちゃくちゃ怖い。
あ、やったんですか？
あ、そ、あの普通のお化け屋敷はまだやってないんですけど、うんうん、あの多分めちゃくちゃ怖いです。もともとお化け屋敷の音だけのお化け屋敷ってやったことあります？
お化け屋敷入ったことない。
あ、そうなんですね。めちゃくちゃ怖いんですけど。
音だけ？
音だけの時は私体験したことあって、音だけでもすごい怖いんですよ。暗い部屋に入れられて、うん、頭切ってるような音とかが立体で聞こえて、
まあ、なるほど、立体音声だ。
めちゃくちゃ怖いんですよ。それを、まあ、VR にしたんで、もうすごい多分リアルで、
なるほど、
恐ろしい。で、私がやった方はゾンビを倒していく感じですね、銃で。
あ、
で、それがあの大人数で一度に同じ VR 空間に入れるんですよ。
あ、そんなのはすごいね。
だから本当サバゲーみたいな感じですよね。で、もうすごい私リタイアしたくなりました、本当に。あ、そう、怖すぎて。
リアリティがやっぱり
すごいです。あ、で、あのやっぱなかなか同じその空間を一度に味わえることないんで、
うん、
みんな個別の VR 空間というか、そういうのが多い。多分世界でもその大人数でできるっていうのはその日本の今ジョイポリスのやつがかなりレア、うん、
へ
ー。なんかそれも開発したの多分オーストリアとかの人が日本で、
うん、そうなんだ。
オーストリアにも多分あるんだけど、そんなに一般の人が入ってバンバン遊べる感じじゃないらしくて、すごいレアな場所でできるんですけど、その近く の, あのお台場のデックスっていうところの中にある VR ゾーンっていうところがいっぱいアトラクションがあって、それは、前もってウェブ予約しといて10月10日までなんで、
あともうちょっと
本当ぜひ行ってほしい。
へ、
そこは、いくつだっけな、多分10個弱のアトラクションがあって、 VR のアトラクションがある、まあ、部屋みたいなとこがあるんですけど、もうテーマパークに行ったような感じです。
で、
もういろんな空間がそこにあるから、
なるほど、
もう本当遊園地みたいな感じで、特におすすめなのは高所恐怖症体験。
高所恐怖症体験、
はい、がなんかシャイさんこの間の放送でもちょっとなんか五感を刺激する何かを、
あ、そうですね、
風を吹かせたりとかすると、
女の子と、
はい、
縁側でお話しするソフト、
はい、はいはいはい、
予告であったサマーレッスンがあったので、
はい、
うん、扇風機で波のなんかそよそよかとか、
はいはい、もう、はい、まさにそれ本当大事で、
やっぱ大事ですか？
大事。その
ほら私間違えてなかった。
あの匂いとか風とかみたいな、
うんうん、匂いね、
あの五感の別の部分、あの視覚以外のことが刺激されて、視覚はもう全くもって、
そうよね、
別の空間を味わわされてるから、ね、プラスアルファで何かを刺激されるとすごい臨場感になる
ん
です
よ。もうどんどん没入度が上がっていくんだ。
本当そう。だから、あの高所恐怖症体験はメガネをするとまずエレベーターで高層ビルに登っていくのを見せられるんですよ。ガーンとエレベーターに乗った状態の映像が見えて、そんでエレベーターのドアがパンって開くと風がヒューって吹いて、すごいあの高いところに登ったような錯覚をするんですよ。
それはすごいね。要はパッてヘッドマウントディスプレイをつけたらすぐビルの屋上ではなくて、自分が今いるってそのマスクをつけた、いや地上からちゃんと上に上がるっていうのも、
そう
だったら私がやっぱその海辺で女の子と2人で喋るソフトやるときは、誰かにレンタカー借りてきてもらって、一回なんかアイマスクかなんかつけて、ちょっと俺寝るからっつって。
手がかかるな、あの手軽さがいいのに。手軽にもね、あのどっか行ったような気持ちになれるのがいいのに。
あ、でも勉強になるな。そやっぱそれで要は屋上みたいなところに、
そうですそうです。で、あのそこで、まあ、高いところの板の切れみたいなのがあって、その先に猫がいるのを助けに行かなきゃいけないっていうゲームなんですけど、
あ、ごめんなさい、その、高いとこっていうのはビルですか？
そうですそうです。私あのそのビルの高い上のところになんか一本板があって、
なんでその板落ちてるんですか？
わかんないですけど、
飛び込み台みたいなやつですよね。
そう、本当そんな感じです。その先に猫が行っちゃってるんですよ。
あ、猫もよくビルの屋上行きましたね。 そんな
高い。そう、まあ、その設定はねちょっとあの甘く見て置いて、でも実際の、実際はただの部屋に板が置いてあるんですよ、床の上に。
板はあるんですね。
板は置いてあります。でも別に床の上に板が置いてあるだから危なくもなんともない、なのに全然こう足が踏み出せないというか、本当に高いところにいるみたいで、
その板の状態はヘッドマウントディスプレイをする前に見てますか？見てますか？
見てます。
見てます。
見てても
ダメよ。
そう、見ててもだから、だからあのデートで行った時はその例えば彼氏なり彼女なりがそれさっき見て分かってるのにビビっている姿を、見て、もうちょっとそんなにビビんなくても平気だよみたいなのを楽しむっていうところもあるんですよ。 なんかそういうところシャメ取り合ったりしてるっていう楽しみ方があるらしい。
地獄みたいな楽しみ方。
え、2人で行ったらいいじゃないですか。
カサクラと、うん、なんで行かなきゃいけないですか。
いやいやいや、じゃあせっかくね、
今日、
いや本当あのぜひぜひ体験してほしい。本当に体験してほしい。
細見さんが足ガクガク震えてる姿、うん、ちょっと楽しい。
絶対いいよ。
楽しいって言っちゃってんじゃん。君が楽しいだけで。
いやいや本当。あのお化け屋敷がそこにもあって、
ああ
でそれはですね、車椅子で進んでいくんですよ。あのこう車椅子に乗って VR 眼鏡をつけて、レバーでこう前に進むと、それが進んでいくんですけど、あの進んでいくうちにこう、まあ、いろんな、まあ、ゾンビみたいなのが出てきたりとかするんですけど、本当に怖い。もう、ね、本当に多分 VR はホラーがすごい合うんでしょうね、きっと、うん、本当にものすごい怖さ あのだから怖いの苦手な人もなんか経験として行くのはすごくいいんじゃないかなって思いますけどね、うん、本当新しい体験ができるから。
なんか私が VR にすごく興味があるのは、うん、例えば今月の10月13日に PSVR が発売になるとかニュースありましたけども、うん、最近のゲーム機ってたくさんの人とネットで対戦するとか、
はいはい、
あとは Wii みたいにみんなで楽しく動いて遊ぶとか、うん、だったのと一線を画して、うん、私みたいに一人の人間でも楽しむことができることを考えたものかなって思ったんですよね、
うん、いや確かにな
のでどうなのかなと思ったんですよね、うん、もう時々、なんか違う世界に行きたいことあるじゃないですか。
あるある
だから
あるあるあるある。
って時に逆に家族とかがいると何仮想現実行こうとしてんのってなんのかなと思って、
あ
笠倉とかじゃあ家でさ、その娘とか嫁の前でやることは難しくないですか。
あでも家族にはあんま見られたくないですよね、きっとやってるところは、
うん、
まあ、もちろん大人数でとか、 なんかネットでつなげて楽しむゲームもすごいいいと思うんですけど、うん、そのさっき言ってたサマーレッスンとかみたいなのは、恋愛シミュレーションゲームじゃないですか、
うん、ですね、
女の子の家庭教師を1週間する、
うん、
はいはいはい、そんなね、そんなとこを人に見られたくないですよね。
そうですね、
そうですね、うん、ちょっと僕の中に見てほしいっていう自分もいるんですけどね。
へ
ー嘘です嘘です。
なんかやっぱりあれですね、なんか普通の恋愛経験を飛ばしてすごいとこに行くんですね、
は
い、
でもどうでしょう。でもなんか僕がねちょっと許せない、絶対ほらいわゆるゲーム実況の人、
はいはいはいはい、
絶対その出てくると思うんですよ、実際のプレイ画面だけを出す人と、あと外からもその要はやってる、僕ねそういうのはダメだと思うの。
お、なんで？
それって仮想現実と現実をごっちゃにした映像ってことですよね、
はいはいはい、
なんかだからよくゲームショーとか行っての写真で仮想 VR のヘッドマウントディスプレイつけてわたわたやってる人を撮って笑う人がいるけど、
うん、
あれはダメだと思う、
見せちゃダメだと、
うん、あれはその人はそっちの世界の人だから、でこっちの現実とのごっちゃを楽しむってやっちゃうとなんかどっちにも失礼かなと思って、
は
でも絶対出るなと思っていろんなことを今勝手に一人でモヤモヤしながら、
いや出ると思うそれは。
でもねサマーレッスンだから先ほどその関口さんのお話聞いていって改めてもっと改善点があるなと思ったのは、自分的にねその車でしょ、車で一回ぐるっと回ってもらって、はいはい、まず海辺だから1時間半だよね、1時間半車乗って海辺の別荘行くってことよね。はいはいはい、私がもう先週の時点で用意しようと思ってたのは木の板ね、木の板、要は縁が木だから我々が今座ってるソファーとかだと柔らかいから、
いやそれ大事かも、
絶対お尻大事ですよね。
うん、うん、それは確かにいいかも、
お尻で、あと足のところは、うん、やっぱあの B さん履けばいいと思ってたんですけど、
はいはい、
接するところだから。でもさっきのお話聞いてるとやっぱ感覚、うん、足から伝わるところをもっとリアリティ出すために砂浜の砂ですね、
うん、砂か
庭的な砂かもしれませんが、それをちょっと足元に準備しておくということ、
は
い、あとは塩の香りですね、
うん、
塩の香り、匂いっていうものはちょっと大事になってくるか
も。なんか、PSVR で、女の子ばっかりの なんだろうアパートかな、
は
あの管理人になるってソフトも出るらしいんですよ。
は
あ、そこ確かにいい匂いしといてほしいかもしれないですね。
確かにな、うん、でもそうなるとまた難しいのは、
うん、
匂いをその人数分準備しなきゃいけないですよね。
あそっか ただ女の子っぽい部屋の匂いにしとくんじゃなくて、
そうなんですよ、
何人かいるんだったらその子に合わせた匂いをさせなきゃいけないと、
だって同じアパートであってもはいはい、はい、やっぱシェアハウスとかなら分かりませんが、はいはい、部屋によってでね、やっぱ匂いは違いますよね。その子の使っているシャンプーの香り、香水の香り、部屋の、ね、芳香剤の香りで変わります。そうするとまた頭悩ませなきゃ。
確かに、でもそういうなんだろう、二次展開というかそういうグッズとかもどんどん出てきそうですね。
そうなるともうさ、ね、
より没入感を高めるもの、
本末転倒というかすごい世界だよね、うん、だって過小現実つってんのにこっちの現実の方でね、うん、
いやでもすごい広がりありますよね。私もまさかその自分がただバーチャルリアリティで楽しんでたものがこんなすぐ仕事になるとも思わなかったし、なんかやっぱすごい無限な可能性がまだまだありますよね。
ちょっと関口さんのそのアーティスト活動の方の話を聞かせていただきたいので、
ちょっといいですか。
え、何ですか。え、泣く気ですか。
ちょっと黙って泣かせてよ。
僕はね、
スムーズに泣かせてよ。
僕は女性は泣かせないって決まり
ました。泣かせてよ。今すっと私台本出してさ、ちょっと待ってって言って綺麗に泣くつもりだったのに。
関口さん、お泣きくださいまし。
はい、私は世界初の VR アーティストである。まあ、ちょっとね、一応多分 VR アーティストって調べるとまだあんまりパッとね表に出てこないので、うんうん、世界初と言わせていただいてますけど、まあ、もしかしたらどっかにいるかもわからない。
いや大切よ。
でも多分日本で火が突き出してるのは私、
うん、
私。ということでちょっと勝手にすいません、 お前じゃねえよっていう方いたらごめんなさい。
いやいいのいいの、もう関口さんが一番よ。
ちょっと言わせていただいてます。 VR アーティストって
すごいね、
うん、なんかそのまあ最近その問い合わせあるのは、まあちょっといろんなアーティストさんとかの展示にあなたの作品も入れたいっていう問い合わせが、これは海外からいただいてました。
要は先ほどおっしゃっていたそのアスキーの取材の中であったそのお絵描きソフトを今でも使ってらっしゃる。
そうですそうです、はい、
それを今はご自宅でもできてる、
ね。今はちょっと別の場所でやってますけど、家にもその環境を準備するのを多分今週くらいにやりますね。
あ、そうなんですか、はい、ちなみに関口さんが今やってるそのアートはどのような、うん、設備ハードが必要なものですか。
私が使ってるのは HTC Vive っていう、うん、あの VR 機器で、それはあの VR メガネと、コントローラーとセンサーがセットになってます、
うん、センサーは1点ですか。
あ、2点ありまして、それをまあ角と角にセットします、ええ、そうするとその今私がコントローラーでどこに絵を描いてるかとか、うん、今どこを見てるかっていうのをセンサーが感知してくれて、そのなんでしょうね。
じゃあ2点でやってるってことは、うんうん、絵描くときに自分でこう描いて、その後仮想現実の中で移動するのではなく、うんうん、自分で実際に移動しながら描けるということですか。
あ、そうですそうです。
あ、なるほど。
あのこっちから描いて、あ、今度は裏側から描こうとか、はいはい、
なるほど。
そういうことも
できます。じゃあリモコンでその位置を修正するということもできるんでしょうが、
う
ん、自分で移動しながらよりそれこそその世界の中に入って描けると。
そうなんですよ。
へえ、ちょっと分かってきました。
よく分かりです。すごい、もう本当にだからもうそれつけてる間は本当にそこの空間に描けてるっていう感じですよね。
感覚としてはどういう感覚で描いてるんですか、うん、ぜひね、まず関口さんの YouTube 並びにトゥイラなどの作品を見ていただきたいんですが、
う
ん、
はい、そうだな。
描くってその前に関口さんあれもやっていたじゃないですか。
そう、
3D アート。
そうなんですよ、 3D ペンのアーティストもやらせていただいてて、
すごいよね、
本当ね、欲張りで。
でも私、うん、あれ見ていいと思ったのはやっぱ 3D ペンがあったからこそ多分こっちの VR もできるんだろうな。
そうかもしれない。
より感覚として分かるんだろうなって思うんだよね、
はい、なんか本当全然私なんてそんな細かいことは勉強してないんですけど、結構 CGの作ってる人たち、CG のクリエイターさん、プロの方とか、うん、美大の先生とかに何か勉強してたのって言ってもらうんですけど、うんうん、多分それは本当 3D ペンのおかげだと思います、うんうん、あれがそのまま、ね、立体に、まあ、3D ペンっていうのも知らなかったら本当ごめんなさいなんですけど、
3D ペンってあれ原材料は何なんですか。
あれプラスチックです。
プラスチック
を溶かして、プラスチックが、そうですそうです、熱で溶けて出てきて、ペン先から出てきたのがすぐ固まるんで、うん、立体にかけていくっていうやつで、まあ、あれも今もたまにこうお仕事来たらやったりとか、してるんですけど、あれはやっぱりその VR と違って手元に作ったものが残るっていう素晴らしさがありますし、
そうですね。
でもただ VR は あのゆっくり出てくるとかもなく大きくバサって書けるのがすごいいいですし、
うん、
まあ、3D ペンはどうしてもこうちょっとずつ出てくるし、
まあそうですね、
まあ、たまに詰まっちゃったらそれ直したりとかそういうこともあるんで、やっぱ VR はもう本当魔法を使ってるような楽しい感覚
でやっぱ関口さんの作品見てると色もいろいろ使えたりとか、うん、
キラキラするものとか
何かこう発光しているように見せられたりとか、
あの音楽にリンクして、うん、音楽に合わせて光るものとか
そのビートに合わせて
あるんですよ。もうね本当に楽しい
楽しいんです、
ね、はい、時間があればそれやっていたいですね。
あ、そうです
か。で、そのパフォーマンスとかで呼んで、まあ、作品作りもしますけど、うん、パフォーマンスで呼んでいただいた時は、なんか数分で音楽の中でこうバーッと書き上げたりとか、うんうん、リクエストを受けたものをその場でバーッて書いたりとか、ライブペインティング的な。
その先日そのイベント出てた時はどういう風にやられたんですか、はい、要はその書いてるものがディスプレイに出ていくってことですか。
あ、そうですそうです。私が VR 上で見てる視界をスクリーンに映して、
なるほど、
今この子はこんなの書いてますっていうのを見える状態でやった感じですね。
なんかそれを実際にちょっと見てみたいなと思うのは、要はステージで例えば関口さんが書いていて、うん、でスクリーンに大きく投影されてる時に、
うん、
実際には何も書いてないわけじゃないですか、その空には、
はいはいはい、
この現実世界の、うん、でもそこのスクリーンにあることによって見えるような気になるんじゃないかなっていうのは、うん、VR もそうですし、あとうん、AR ともちょっと近いのかなっていう。
そうですね。
AR は何の略でしたっけ？
AR は、拡張現実です、ね。
拡張現実。
はい、要
は
あのポケモン GO とかみたいな現実にそのバーチャルがこう入ってるような感じですかね。う
ん、なんかその感覚も、うん、感じられて、多分、
ね、
新感覚かな。
確かに。
でどんどんね、うん、その VR が進んでいって、多分絵を描くっていう作業は、うんうん、すごく身近じゃないですか、
う
ん、特にやっぱり、ね、ってなるとそのうちどの家庭にも VR があるようになったりしたら、
う
ん、子供が家で描いたものを、
そうですね、なんかまだ今は、ね、あのやっぱいろんなところに視点がいっちゃうっていうので、はい、子供にはちょっとできないらしいんですよ。13歳
っていうとどういうことですか？
その、まあVR で視野
がゴーグルつけて
ものすごい広いというか、まあ、いろんなところに注目がいくというかっていう懸念がまだあるみたいで、
そうなん、
ちょっとまだ子供にはできないらしくて、でも私もやっぱ子供がやったらまたもっとすごい可能性もあると思うし、
なるほど、
今はまだできなくてもなんか大人数の子供と何かを作り上げる、街を描くとか、うん、そんなのやりたいから、なんか子供にもできるような、でもなんか研究が進んでいけばできそうな気もするじゃないですか。
確かに、もしかしたらね、その空間と空間の境が分かんなくなっちゃう可能性は子供とかあるのかもしれませんけど、
うん、そうなんですよ。ちょっとまだ分かんないですけど、科学的にあまり子供には推奨できないらしくて、
なんか全然今もう勝手にその、うん、VR アートというものの知識がないので、うん、一人でやるものって意識がありましたけど、今話聞いてやっぱ大人数でかけたりもするわけですね。もしかしたら
まだできないんですよ。そうだから、まあ、今は一人でしかできないけど、
なぜそれはできないんですか？
まあ、
で作れてないだけか。だって一応センサーがあって、で手持ちのペンとの連動ですから、
まだそのセンサーが1個の空間に何個ものコントローラーとか何個ものメガネを検知するってことはできないんじゃないかな、
うんうんうん、なるほど。
でもそのさっき言ったジョイポリスの場所とかだったら、ジョイポリスのやつはちなみに天井にいっぱいセンサーがあるんですよ。だから大勢が一度に行っても大丈夫なんで、多分その家庭用としてはその設備はなかなかまだ難しいっていうところじゃないかなと、うん、
そか。
でも例えば私が書いたのを次の人にパスして誰かがまた書き進めてとかいうことはできるんで、
うん、
まあなんかいろんなことできたらなと、はい、
へ、
あ、ちなみにその HTC VIVE っていう機械でティルトブラシっていう私が使ってるソフトの中には私のが作品がもうサンプルで入ってるんで、あのやった人は全世界で見れるんですよ。そのティルトブラシをダウンロードすると、
はい、サンプルに入ってるんですか？
はい、
作関口アイディで、
はい、
へ、
嬉しい限り。
すごいな。
ちょっとこれからもいろんなとこでそれはやっていきたいなと、はい、思っております。
これからの展望としてはどういうことやっていきたいですか、 VR アーティストとして。まずちょっと一個疑問なのは、あの VR アーティストの時の関口さんのアーティスト写真を見たんですけど、
はい、
黒のボンテージ
かっこいいですよね。
かっこいいですけど、
ありがとうございます。
かっこいいですね。
ちょっとやっぱその
未来っぽさですか、
未来っぽさを色々楽しんでほしいなと。で
髪は銀色の色、
はい、ウィッグをつけてやってて、まああれはそうですね、 やっぱその一番見てほしいのは VR の絵ですけど、描いてる姿もやっぱ見えてるから、ちょっとでもこう未来感というか、
あ、イメージ。じゃあその実際にステージとかでやるときもあの格好でやるんですか？
でやってます。
あ、そうですか。
はい。
いやーすごい、ね、ぜひちょっと私のホームページにも写真載せておきますので見てほしいですね。 あの格好で書いてらっしゃるっていうのはね、はい、
まあ、あと、まあ、髪型は崩れないとかもいいですよね。こう頭にくっつけたりとかするからビッグに崩れないからいいかなとか。
そっかそっかそっかそっか、
はい、でも本当だからあの格好してるからクールに喋ったりとか、
うん、
キャラ作りもしたいんですけど、ああ、まだそこまでできる余裕がなくて。
あ、もうアート作る方で。
そうなんですよ。だから、すごい、だから私が喋ってやっちゃってるんで、本当はその、それ、
私が。
そのキャラ作りもしたいな
と。名前も変えますか？
いや、名前はね。
もう今の時点で、もう全部統合して関口あいみんのままで。前回出演していただいた時は、関口漢字にあいみはラブビューティフォーでしたけども、今ひらがなになったんですよね。
そう、関口あいみひらがなに変えました、ね、うん。
でもひらがなで関口あいみさんで、
はい、やっていこうかなと。
やっていくんですね。
そうなんです。あの、今やってみたいなって思ってるのは、やっぱ画像とか動画だけじゃなくって、うん、その VR の状態で見てほしいじゃないですか、作品とかを。だからなんか VR 個展とかやってみたい、めちゃめちゃ。
VR 個展、
はい、なんかちょっとどうにかできないかなとは考えてるんですけど、
は
なんかいくつかメガネがある状態とか でその会場どっか借りて、うん、で来てもらってそこでライブパフォーマンスもしてとか、そんなことができたらいいなと、うん、ぼんやり構想してる感じですかね。
いや、それはもう自らの技術の進歩、そして VR 側の機器の技術の進歩に伴ってどんどん大きくなっていくんでしょうね。
そうですね、うん、多分簡易的にやることはやるぞってなればできる気はするんで、うん、ちょっとなんかどうにかやってみたいなとは思いますね。うん、ちょっと頑張ります
楽しみにしております、はい、今週いろいろお話をお伺いさせていただき誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
この後リスナーの皆様から質問などもたくさん届いておりますので、ぜひいろいろ教えていただければと思います、
はい、
ではここでまずちょっと1曲お聴きください。細身のシャイボーイでトゥイントゥインラ。
だけかほんまなしたけないやっちゃな。ウェイ、そんな時覚えといて、とびっきりの呪文教えたろやないか。近所の子には内緒だぜ、涙拭ったら今すぐ叫ぶんだ。
トゥイントゥイラトゥイントゥイラ、
ざっと覚えたらかっ飛ばせ。
トゥイントゥイラトゥイントゥイラ、
パッと打ったらグッドだぜアライバー。こんな簡単鍛えろ緊張感、触ってみたら熱いな天津飯。女の子にはサブリな親近感、酔っておいでよ未来の便秘飯。
ツイキャス配信しているの、何喋ってるか聞いたろやないか。
え、パンケーキ食べただけ。
呆れたわほんまつまんないやっちゃな。
ど
い、そんな時覚えといて、とびっきりの魔法教えたろやないか。おかみさんには内緒だぜ、牛乳飲んだら今すぐ叫ぶんだ。
トゥイントゥイラトゥイントゥイラ、
自己紹介パートなんてすっ飛ばせ。
トゥイントゥインラトゥイントゥインラ、
お目覚まして持ってったらバッドだぜラザニハ。なんて答え5歳でご意見番、笑っていたらお題が8000万。食べてみたいな未来の3食パン、ゲロってみたら意外な進展。くれくれだって数に限りがあるのはわかるだろう。ズレズレだって本当は変化求めているんだろう。 車輪まるっと回してもっと遠くの街へと行ってみたい、yeah! トゥイントゥイラトゥイントゥイラ、キャット買ったらキュートだぜ、トゥイントゥイラトゥイントゥイラ、江戸毎年食ったってリッチだぜ、
ジャパン、
トゥイントゥイラトゥイントゥイラ、ざっと燃えたらかっ飛ばせ、トゥイントゥイラトゥイントゥイラ、ザラメチだって白鵬だぜ、カステラ、周りを見たら僕だけ三輪車、浴衣姿がエロいなお姉さん、三女だったらみんなでジンギスカン、焦らずにこう笑って飛んでんさ、エクレハラザニハエラリザ。
ありがとうございました。細身のシャイボーイでトゥイントゥインラでした。では一度ジングルお聞きください。
栃木県ラジオネーム山田三号さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、 VR で常にジューシーなお肉を目の前に浮かべて毎日を過ごしていくのはやめてよ。せーの、
細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
食欲の秋、芸術の秋、そしてプロレスの秋。プロレスリングバサラ直近の興行予定をアナウンスさせていただきます。10月5日新木場ファーストリング、10月16日大阪アゼリア大賞ホール、そして12月25日には後楽園ホール大会開催が決定しました。詳しくは DDT プロレスのホームページをチェックしてくださいね。バサってバサってバサりまくるバサラ。
さて関口さん、
はい、
コラジックの皆様からたくさんメール届いておりますので、
ありがとうございます、
教えていただきたいと思います。1通目こちら、京都府28歳男性、ラジオネーム焼き石にオリーブオイルさんからいただきました。皆様シャイシャイ、
シャイ、
今週は VR 会だと聞いていても立ってもいられずにメールいたしました、うん、ありがとうございます、うん、というのも私も VR の作品を作っているのです。VR という言葉は現在とても多くの分野にわたっています。ティルトブラシなどのゲーム系のものから、外科手術の練習、建築のデモ、心理学の実験、ボードゲーム、スポーツなど様々です。
うんうんうん、
そして私が作っているのが、全天球映像と呼ばれる360度の実写映像系の分野です。すべての制約を取っ払って作品の中に入ってしまう映像体験はとても面白いですよ、とのことですね、
うんうん、
ああ VR といってもやっぱりいろいろな種類が
ありますね。その全天球のやつは本当どっかの場所に行ってるような感じになれるやつですね。
あ、なるほど。その作品があって、うんうん、で例えばそれをパソコンで再生しながら自分がなんかつけてたらいいのかな。
そうですね、あ、うん、まあ、映像だからどういうあの、まあ、CG なのか実写なのか分かんないですけど、うんうん、
あ、そっかそっか、
実写の360度の映像だったら例えば、まあ、今ここにいながら北海道のどっかの景色の中にいるみたいになれるとか、うん、後ろ向いても前向いても上向いても今北海道とか、あの言ったら世界遺産の映像とかももしかしたらできるのかもしれないですし、オーロラを見に行ったような感じになれるとか、
はあ、じゃあ、うん、今私たちはこの8畳半の狭い部屋で喋ってますけど、
うんうんうん、
で関口さんと笠倉が隣り合わせでソファー座って、うんうん、でシャイがその対面側に一人で座ってますけど、うん、もう一つ椅子を設けて、うん、そこに実際に座って聞いてるようにもできるってことかな。
ああ、そうそうそう、
やればね、
はい、まだ、その映像の生配信のシステムっていうのは多分、まあ、開発はされてるでしょうけど、うん、一般には、ね、うん、出回ってないですけど、うん、きっとそういうものもそのうち一般的に使えるようになると思うんで、うん、そしたらそれもできますよ。そこにその360度カメラをセットして、うん、ね、
私の横に、
はい、今結構手軽に安いものとかもあるんで、
あ、
あのそういう、そしたら本当 そこにいながらシャイさんの方を見て聞いてみたり、笠倉さんの方を見て聞いてみたり、
ね、それがね、導入できていいのか悪いのかまた別よね。だからいかに私がオープニング喋ってる時に笠倉がつまんない顔してるかとかがそこに目をいっちゃう可能性もありますけど、まあ、そういうのもね、
そんなことないですけどね、
楽しめる可能性ありますね、
はい、いろんな人がいるんですね、リスナーさんってね、
面白いもんでございます ね。続きましてこちら、愛知県ラジオネーム食われた羊羹とかじられたみかんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
VR は私はカーナビへの適用に期待しています。
ほう、
いつまでも別の画面を見るなんてナンセンスだと思います。近いうちにフロントガラスにいい感じに合成されていくものと期待しています。どこかの特許で交差点で建物の向こうを歩いている人も見えるものがあったように思います。これからに期待です。ですって。
なるほど。
これはどっちかというと AR？
AR。
あ、そうなるのかな。あ、でもすごい難しそう。
そうね。
わかんない。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。確かにね。うん、
すごい精度が上がらないと怖いですよね。ね、
逆に情報が多すぎてこの事故をね、うん、引き起こしたりとかもありそうなんで。そうそうそうそう。バランスが難しそうですね。
うん、
は
あ。はあ、なるほどね。その発想。いや、そう、こういう多分みんなそれぞれいろんな発想できると思うんですよね。
今までね、カーナビがナンセンスだなんて思ったことありませんでした。そう言われてしまう。
便利だなって感じの、ね、
確か以前あの宇宙兄弟って漫画で、うん、その月をあのバギーみたいな車で走るときに車の前面のフロントガラスのところにが液晶になっていて、
あ、
もうすぐ穴がある、クレーターがあるよとかが映し出されるみたいな、多分それに近いものなのかなと思いますけど、いろんな楽しみになってまいりますね。僕確かにカーナビ見るのがちょっと苦手でね、特に一人でいるとき、
2
つ先の交差点を右ですみたいに言われても、
うん、
2つってどの2つなんだろうなみたいな、今すぐ通り過ぎたところも1個に数えるのかなとか、
あ、
次の出口を左に降りてくださいって言われても、次ってなんだろうなとか思っちゃいますから、ね、続きましてこちら、北海道ラジオネームターキシイズグッタイミンさんからいただきました。皆さん、シャイシャイ
シャイ、
VR は現在人間の五感のうち主に視覚から仮想現実を作り上げていくものだと思っております、うん、五感のうち聴覚に訴えることも音声や効果音を再生することで実現しやすいと思うのですが、うんうん、未来には嗅覚や味覚から訴えるような仮想現実も現れると関口さんは思いますか？
思う思う。あ、でも味覚は
書いてあります。
どうでしょうね。
ね。
言ったらあの 4DX の映画館とかあるじゃないですか。
うんうん、私行ったことないのですが、あれは香りも出るんですよね。
う
ん、
ああ、はい、そうみたいですよ。
ね、ですよね。そう、香りとかなんでしょう、あの風？
うん、
風とか。
食感か、はい、それは、ですよね。
う
ん、で音に関しては、うん、なんかそういう360度の立体になんか。うん、集音できるマイクとかが出てきてはいるらしいんですよ。
結構簡単にできるみたいですね、あの個人でもね、機材があれば。ただそのラジオでも考えたんですよね、その立体音声で、その要はこの部屋にいるようにって。それはただラジオでやると結構気持ち悪くなるんじゃないかなと思って、平らにのっぺらに3人だったら3人の声が聞こえた方が、音声だけだといいんですけど、例えばさっき言ってたその360度カメラがあって映像があったら、おそらく音声もその立体に聞こえた方がより楽しいとは思いますよね。
はははは、確かに誰の声を右に振ってとか、そういう風にすれば割とそうですね、なりますもんね。
そうなんですよね、うんうんうん、っていうのは気になりますよね、
うんうんうん、
以前あのアダルトの音声を聞いたことがあって、
うん、
それはなんか立体音声のやつで、どこで聞いたんだっけ、でもすごかった、なんかあの耳かきをするやつ、
へー、はいはいはい、うんうん、
で普通にヘッドホンつけて聞いて、最初なんか膝枕してみたいな、うん、右からだけこうブエーってやる、で次逆のつって左行ったりとか、
はー、
面白かったんですけど、やっぱね、男性食品はアダルトの VR すごく気になりますが、
いやー、そうですね、すごいですよね。
ね、
なんか今年の多分ね、何月だっけな、6月か7月にまず最初にアダルト VR のイベントを開こうとして、結構人が来すぎて中止になったんですよ。そうですそうです。で、その後8月末頃に再開催して、それも多分相当な人数が集まって、 で結局なんだろう、関係者とかプレスぐらいしか入れないくらい盛況だったのかな、うん、でもやっぱりそうなりますよね、アダルトが注目されますよね。で、あの10月1日2日に札幌で今度あるんですよ、その姉妹で、すごい興味あるじゃないですか、なんか別に、まあ、私は別にその男性向けの、ね、あのアダルトなんでもないですけど、うん、普通になんか興味があるから、うん、なんかエロい意味でもなく、なんか図鑑を見るような感覚で興味があるから、うん、すごい行ってみたいとは思うんですけど、なんかリスナーさんですね、北海道の方いたらぜひ行ってみてほしい。
この今の滝沈グッタイミングさんは北海
道、さすがグッタイミング、ぜひ行ってみてほしい、
ね、そういうのいいですよね、うん、なんか私はアダルトはさほど興味ないんですけど、うん、まあ嘘ですけど、嘘でしょ私やっぱグラビアが好きなので、
あ、そうだそうだ、
グラビアのイメージビデオは今かなりもうネタ切れ感がすごいので、
あ、いや VR になってくでしょうね、
VR になってったらすごいだろうと思いますよね。なんかあのプレイステーションビーターとかでも、うんうん、フォトカノっていうソフトがあって、うん、それやったことあって面白かったのは、その加速度センサーがプレイステーションビーターの中に入ってますので、うん、その画面の中の女の子を写真撮るんだけど、うんうん、要は動いてるのがある程度反映してもらえる。それがね、実際に VR の中でね、うん、できるようになったらより楽しい。
いやーだと思いますよ、うん、
やっぱその移動とかはそのフォトカノはね、あのコントローラーでちょっと歩いてとかをや、うん、もちろんやるわけですから、角度とかはセンサーで分かっても距離とかは、でもやっぱそれだと、うん、やっぱ一手間加えることによってね、その歩いたとか、
うんうんうんうん、
しゃがんだとかね、
うん、
きっとあればより楽しいんだろうな。
いやすごいことになります
よ、すごいことになりますな、
うんね、私もあの多分女性向けのアダルトコンテンツも今後は出ると思うんですよ。
どういうこと？
女性向けのなんだろうな、だって女性向けの AV とかもあるじゃないですか。私はちょっとあんま見たことないですけど、本当にない
全然何も言ってません
か本当にないよ、本当にないけどあるじゃないですか、あのイケメン男優さんとかもいたりするわけですし、
いや見たことあるけど、なんか、うん、あっちの方がよっぽどエロかったけどね、男性の方がさっぱり、
なんかね、
いつだっけな、いつ見たんだろう女性用の AV あれだ、あのアンアンが年に1回セックス特集するでしょ、
はい、
それに付録でついてたんだ。
へー、あ、
何年前だろう、
うちにもあるあの違う、この間のアンアン、なんか指原さんが表紙のやつ、
あれにもついてたんですか。
多分ついてるんじゃないですか。
あ、そう。
あの、なんか、全然読んでないんですけど、なんか、面白そうと思って。
そうそうそうそう。
なんか、興味で買っちゃうじゃないですか。
そうそう、年
一のやつ。
そうそう。
多分、それの中についてたかも。う
ん、ついてるかもしれません。数年前にありました。へえと思いましたけど、
うん。そうそう、そういうのもあるぐらいだし。
確かに女性の方がね。
あと、その、なんだろう、二次元の男子。
うん。
あの、うんうん、二次元の男子、例えばな、私も詳しくないけど、そのアニメキャラのイケメンの人気のやつとかの声優さんとかと一緒にとか絶対あるはずなんで、これから出てくる場合はその体験をぜひしに行きたいと各省の VR 関係者に言っています。もし女性向けのやつがあったらリポート行きたいって話してるんですけど、まだ今のところ来てないですけど、
うん、そうですか。続きましてこちら、山梨県ラジオネームコモハカさん、はい、細見さん、あいみさん、キュンキュンキュンキュン
キュンキュン、
VR の特に意味ないと思いますよ。VR の恋愛ゲームとかアダルトビデオとかはハマっちゃって現実に戻ってこれなくなりそうでちょっと怖いです。あいみさんはどんな恋愛に燃えますか？ VR
に全然関係ない
、
どんな恋愛
興味ある人いるんですかね。
あるに決まってんじゃん。あるに決まってんじゃん。みんなあるある。
なんか今、うーんって言ってたんでね。さっさと言えよと思いました。
あるんですよ、みんな。
そうですね。
でもわかんない。この間、あの、私、ツイッターで、なんかちょっと、ツイッターなんか書こうと思ったけど、思いつかなかったから、今から私がお風呂入るから、その間に私を口説くツイートをしてきたら、お風呂上がりに私がみんな振ってやるよって言って書いたら、結構な数来ましたよ。
え、どういうこと？もう一回言って。お風呂。入る間に、
私がお風呂に入ってくる間に私を口説くようなツイート、ー俺の彼女になってくれみたいなとかをみんな送ってきてくれたら、お風呂上がりに私がみんな振ってやる、
なるほど、
あのぶった切って振ってやるっていうのをやったら結構な数来て、
それはどういうこと？男性に振ってほしい願望があるってこと？
わかんない。何でもいい。
振った時に何かしらの興奮を覚えるってこと？
でもみんな傷ついたりしてました。
なんで自分から言って。
だから、そんなんでも、なんか私の恋愛というか、そこに興味ある人はちょこちょこいるんですよ。
ああ。
まあ、なんもないですけど。
なんか、関口さんはでもなんかほら、モテないっていうことからちょっと逃げた人だからね。私ちょっとそこはちょっと遺憾に思って
る。何どういうこと？
関口さんとやっぱ初めて会ったのはあのモテないフェスっていうイベントで初めて会って、
ね、まあ、逃げたよね。違う、私より段違いのモテない奴らがいっぱい集まってるから。
いやいや、私は全然関口さんはウェルカムだったんですよ。
違う、私は本気を出せばモテるだろうなって思ってるから。
そう、だからそこが甘えがあるんですよ、自分に対しての。
いやいやいやい や, いや、
過度な期待と自分に対する。
いやいやい や, いや
私はもっと仲良くしましょうよっつって、はい、ね、私はもうあの四天王としてモテないフェスにあります。
、はい、あ、四天王誰なんですか4人は。
私と永田さんと、うん、まあ、あと郷さんとタイガーリーさんですね。
はいはい、あ、
まあ郷さんはともかく結婚しますから、まあ、郷さんもモテませんけど ね、うん、でも後の3人はもうかなり盤石ですけど、
はいはいはい、
そこの牙城を崩す能力を持ってるのは関口俳民は非常に力を、は
い
は
い、いや、でもあとさ、私さ、あの一回見に行ったじゃないですか、で、あの、いや、ちょっとあの私直接面識ないですけど、あの、女優さん
柳恵理沙さん、
そうそうそう、柳恵理沙さん、
柳恵理沙さんね、
やっぱり女の子がさ、うん、行ってチヤホヤされてるの見るとさ、なんか私の時はみんなそんな対応全然してくれない。
そんなことないわよ。
全然してくれないじゃん。
したよ。
全然してないよ。
したってば。
あんな風にみんながさ、あ、柳さんのそういう声聞きたいみたいな、あ、私はあんなことされてない。
いや、したってばよ。
みんなちょっと本当にほのかに恋心を抱いてるみたいな、あの空気。
あれはやっぱ仕事だから、やっぱ。
いやいやいやいやいや、またまた。私なんか嫌な目に合わせちゃうもん、多分。
どういうこと？
柳さんのことを。
どういうことだよ。
いや、なんか嫌な目に合わせようとしちゃうもん、多分。あんな状況に行ったら。
だってそのモテないフェスの第3回目かなんかも、うん、関口さんも出てくださいって郷さんがお願いしたのに、関口さんが、あの人たちには叶いません。
い
や、我々、
いや、その申し訳ないと思って、
そこまでモテないわけじゃないって。ご謙遜を持ってて、
いやいや、そう、変なご謙遜で、
いや、私はすいません、もうちょっと
あんな皆さんに、いや、皆さんにモテないパワーが及ばないって、
そう、本物として認定してもらったんで、関口さん、
そうなのよ、うん、
でもあの関口さん最近そのモテない感はもう出さなくなりましたね、ネットとか動画を見てても。
そうですかね、
なんかだんだんとより綺麗なお姉さん詩を出そうとしてる感じが、確かに別に考えてないと思いますけど、関口さん、うん、ただ VR アーティストとモテないってなんか一緒にできませんよね。
あ、まあ確かに。
かっこいいもんね。あのアーシャもかっこいいしね。
そうそうそう、あえて別にそのモテなさを前に出す必要はないから、ね、ないから出してないぐらいな。
ただちょっと継承略で言うと、その関口愛美の楽しみ方として、
はいはい、はい、
やっぱその多角的に知ることによって他のものが楽しめる気がするんですよね、
う
ん、でもそのね、もともとアイドルの時からやって、その動画を1日5分とか撮って腹筋割るって企画から始まったって言って、で 3D アートだの、いろんなゲーム実況だの曲だのって知って、で VR アーティストの作品見てすごいなと思うのと同時に、そのアーティスト写真見た時に、そのボンテージでピチッとした黒いセクシーな、で胸元大きく上げてちょっと谷間見えてる時に、あ、これ頑張って寄せてあげてるんだなって、
うるさいな。そう、あれなんですよね、多分グラビアいっぱい見てるから分かっちゃうんですよね。
そうですね、あとやっぱあの前回ね、その2月にお越しいただいた時に、はい、ヌーブラの綺麗な付け方を、
そうそう、懐かしい、
ご指導いただいて、
はいはい、笠倉さんに谷間を作るっていう、はい、
笠倉に谷間ができる、笠倉にやっぱ谷間できた時にちょっと軽い感動があれ何だったんでしょう、あーすごいと思っていうのもやっぱ楽しめる時に、はい、やっぱぜひね注目して、見るとすごく楽しい方な、素晴らしいと思います。私は
ありがとうございます。
ただやっぱその胸のことで前回ちょっと反省したというか、うん、つい何でしょうね、女性ってたまにこう、私は全然おっぱいないですからねみたいな言う子もいるじゃないですか、アピールポイントと
して。違う違う違う、それ言っておきたいのよ。
うん、でもさ、あれさ、
違うのよ。
あれ、こっちからすりゃ、はなはだ迷惑ですよね。
いや、違うの、違うの。あの、わかんない。その子はどうかわからないけど、私としては、うん、あの、巨乳好きを恋愛対象から一切省きたいのね。まず、その胸がないこと気にしてるから、巨乳好きなんていうやつは、まず私の恋愛対象から省きたいの。
でも分かりません、ね、例えば私の場合グラビア見るときに胸の大きさがどうみたいなのもちろんあるかもしれません、うん、人によってはね。でもその恋をするどうなるんで、ほんな人います、おっぱいちっちゃかったら恋しないなんて男いるんですか。
分かんない。でも好きになった相手が例えばそのなんだろう、巨乳好きなのに、うんうん、まあ君のこと好きだから貧乳でもいいやみたいな気持ちだったらショックなんですよ。
あ、でも私はそれを聞いてやっぱ思うのは、うん、そのヌーブラつけるのがとてもお上手だっていうのを知って、はい、例えばじゃあヌーブラうまくどんだけつけられても、はい、その時に会った男性、
はいはいはい、
ヌーブラつけてる時に会った男性と恋に落ちて、でもいつか取らなきゃいけないわけじゃないですか。
あ、困る困る、うん、だから私要所要所で本当はないですってこと言まいちゃいますもん。
あ、なんかじゃあもうつけなきゃいいじゃん。
いやいやいや、でもねやっぱね、なんか人前に出るときにね、やっぱかっこいい良さとして、うん、でもね、やっぱね、あの私ああやって集めてるじゃないですか、横から見ると、おかしなことになってるときあるんですよね。
というと、
あの本来谷間があるってことは結構ボリュームが横から見てもあなきゃいけない。
なるほどね、そうだわ。
なのに線は入ってるけど横から見るとそんなにないっていう。
なるほどね、なるほど。
その辺もやっぱりいろいろ工夫しておかなく
ちゃ、ね、皮膚なんていうのはね、ただの皮だから脂肪があったら均等に丸みを帯びるはずなのに、
そうそうそうそうそうそうそう、そういうね、いろんなね、あのね、気をつけなきゃいけないよ、うん、
う
ん、だからでも本当にまあ最終的にはちゃんとその体、うん、関口がどんなババアになれ、ね、どんな体であれ、あなたの内面が好きですよって人をね、
うん、
ちゃんと見つけていかなくちゃとは。
そうです
ね、まあでもその自信はありますけどね、
ちょっとね、関口さんの恋愛はやっぱり画面越しで応援したいですよね、うん、
はい、いやでもまたまた
すごく
分かんないですよ。
あのその後この間その家族にヌーブラつけて、
はいはい、
ショックだったのは、ちょっと私にも白くなったつけさせてくださいって言ってつけた時に、私谷間ができなかったんですよね。
あ、まあ、細い
ですね。いや、脂肪分が細くなかった、うんうん、あの時になぜか分かりません、なぜか分かりませんけど、うん、すごくショックだったんですよね。
あれ僕には谷間ができない、僕には谷間ができ
ない、あれって。ただなんかね、皮膚の上にベッて、はいはいはい、樹脂素材が乗ったみたいな、
うんうん、
あれショック受けた時にやっぱ女性もやっぱ胸がないっていうのはショックというか、コンプレックスの一つになり得る要因なんだなっていうのは、
ね、
やっぱ体験して初めて分かったことでもありますので、
うん、そういうもの、
うかつなことは言わない方がいいなっていうのと同時に、やっぱおじいちゃんおばあちゃんのギャグで、まあ次会う時に命があるか分からないけどねみたいな、あの死ぬギャグあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あれとおっぱいないのは結構僕の中で同じ位置にあって、どうすればいいか分かんない。
確かに、
あ、
まあ、あとまあモテないっていうのもその、まあ、遠いところにちょっとあるかもしれない。僕モテませんしみたいな、でモテませんしっても僕もう言わないようにしてるのね、自分からは。
あ、はい、
ま
あ、
言うともうこの年になってくると、もうちょっと若かった時結構笑えたんだけど、もう27とかになると最近若い子と一緒にいることが多くて、
ほうほうほう、
自分より下の、うんうん、すると若い子がいつも言うのが、いやいや細見さん顔整ってますからモテますよって気使わしてしまうっていう。
あ、なるほど ね、
そうですね。
で恋人 いますかって聞かれたら、僕いたらいるって言うけど、別に嘘つく人もないから、うん、いないからいないって言うじゃない、うん、そうするときっと、そうは言っても本当は恋人いると思ってるから女性が声かけづらいんですよみたいな、すごい苦しめちゃうから、その若い子はね、
あ、気使ってってこと、
そう、が気使わしちゃって、だから最近もまた一回嘘彼女っていうのを再開しようと思って、自分の中でも徹底的にリアリティを出していくっていう。
無理無理無理。
だからそれも考えたんだけど、
はいはい、
なんかその嘘彼女も1年前ぐらいかな、ちょっと固めてたら、うん、それはそれで気持ち悪いっていう。
聞かせて聞かせて、嘘彼女設定。
あ、最近僕の中でいる嘘彼女は25歳の子で、
う
ん、
はいはい、
それはたまたまイベントの時に行ったその、うん、とこで働いてる子なんだけどっていう、要は仕事で直接 の、 そのお客さんとか働いてる人じゃないです、会場で働いた方だよっていう、はいはいはいはい、だから会う確率もあるよね、でもファンに手出したわけじゃないよね、仕事先の人じゃないよね、
はいはい、
みたいなところから固めてって、
うんうんうん、
で僕メガネつけてる子ダメなんですけど、
へ、
メガネ普段からつけててみたいな、うん、である日外したから、あれっつって、でもコンタクト持ってませんでしたよねみたいなこと言ったら、なんかたまたま内緒にしたけど、なんかラジオを聞き始めてくれてみたいな、で何回の時私がそうメガネあんま好きじゃないよみたいなの聞いてくれてみたいな、あ、仕事のことをもうちょっと気にしてくれてるんだみたいな、 でも口に出して言わないみたいな奥ゆかしさもあるっていう子、はい、今頭の中に作り上げてるんだけど、
はいはいはい、いい流れ
やっぱあの妄想に関しては関口大先生はやっぱ師匠です
から、ね、いやいいよそのさあの、あの好きってお互い言ってないけどさ、もう絶対私のこと好きじゃんっていう状況、
そうですね、
あいい
です、だから気になってますよってことを、
でもこっちに都合がいい話だね、
全部ね、すごい非常に都合いいよ、
すごい誘いやすい感じにもなってますもんね、
そうそうそうそう、もういつ行っても大丈夫っていうね、
いいね、
これ良くないんでしょうね、都合がいいのはね、なんかでもたまにこういうこと話して都合いいって別に今の関口さんのは別になんか怒る女性いるけど、妄想で都合よくない
、いやそれこっちの都合よくさせてよって話ですよねでもそれぐらいのさ、ウェルカム度がないといけないですよね、
いけないよ、もし関口さんその男性恋人できたら別に表だって言わないけど隠すこともあんま考えずに、でも一応アイドルとして好きな人もいるじゃないですか、
はいはいはいはい、どうするんだろうな、
どのタイミングで僕と関口さんが付き合ってることをカミングアウトしますか、
どうしようか
っていうのを思うんですけど ね、言います、言います、私もだからどうしようかなって今のうちから考えて、
どうしようか
考えてるときすげえ楽しいんですよね僕は言おうと思ってるんですけど、ね、できたらすぐ
あどうしようかな、わかんないな、
あんまり考えたことありませんか、
いやでも言った方がいいか、
言うのかな、
もうそろそろ言うのかな
言うのかな、
なんか言ってもいい年頃、
ああそうか、
わかんない、でもほらできてみないとわかんないけど、
そうね、いろんな悩んでる人いるもんで、こちら兵庫県のアマシットさんからメール来てるのは、はい、VR の質問なんですが、
うん、
僕は上戸彩さんと結婚できますかって書いてあります、
VR の中でね、
そうなんでしょうかねそうでしょうね、 VR の質問なんですけど、
いやもう上戸彩さんがそういうの作ってくれたらできるでしょう、
僕ねそれこのメールもらってすごい考えたのは、
うん、
おっしゃ例えば、まあ、上戸彩さんは作んないともう結婚しちゃってるから、でも例えば今一番男性に好かれてる女の子って誰ですか、スタイル良くてみたいな、
スタイル良くて、
あ分かんない、なんかお嫁さんにしたいみたいな、
まあ、有村架純ちゃんとか、
じゃあ有村架純ちゃんにするとするじゃないですか、はい、有村架純ちゃんで結婚してる VR ソフト、
うん、
じゃああんま外に出てもあれですから、自分がサラリーマンで帰ってきてからのことがソフトになってるみたいな、うん、ただいまっつって、うん、お帰りご飯にしますかみたいな、じゃあご飯で一緒にご飯食べてみたいな、うん、で有村架純ちゃんがお風呂入ってる音だけちゃんと聞こえるとか ね、
いいね、
左で最初こうソファに座って左耳だけちょっとキッチンの方行ったらそのまま移動した分右耳の方からシャワーの方聞こえる、
うん、
そのエロいことでも一切なしで、それだけでもすごくいい、
うん、
だけど
い
い、ね、あまりにリアルすぎちゃうと本当の世界で有村架純ちゃんが結婚した時にこの浮気者って怒らしてるんじゃねえかなと思って、
ああどうなんだろう、
僕多分怒んだよね、
あでも
じゃあつくんじゃねえよと思うんで、
あ
そのソフト出すならなんか保証してほしい、10年は実際には結婚しませんとか保証つけてほしい怒っちゃうと思うよ、
あ
確かにね、まあでも妄想の中ではすごいいっぱいしてるじゃないですか、そうもう私多分会ったことある人一回ちょびっとずつはみんな私彼氏になってるシミュレーションしてると思う、もう私お客さんであれ、
ああ
仕事で会った人であれ、ああみんな一瞬はちょっとだいたい多分妄想してるぐらいしてるから、うんうん、妄想どうなんでしょうね、実際そことどんだけギャップがあるか、
うん、
バーチャルリアリティにするとそんな怒っちゃうぐらいになるのかっていうのは分かんないですよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
でもあったらやりたいだろうね、笠倉はやりたいと思う、ね、だってそのさ結婚してる人がさゲームの中で結婚するのはありでしょ、
そうですね、
ああいいじゃないですか、
女性としてはどう思うのかな、もしも結婚してたとして
風俗行くの OK かダメかとか、
あそんなもんじゃないですか、その感覚かもしれないですね、女性側から
したら、僕からすると風俗の方がよっぽどいいね、うん、旦那が VR の世界で結婚するぐらいならだって生活が満足しないわけじゃん、風俗はもう夢の世界でしょ、非現実で言うじゃんか、
あまあ確かに、
でも仮想現実も非現実か、
そうでもそこのね家庭と家庭ってことですよね、だから、うん、
なるほど
あまりにもリアリティありすぎますよね、
うん、
もう一個それは浮気よりももしかしたらショックかもしれないですね、
うん、
そんなことされると、
確かに面白いな、な
んか将来わかりませんけど、うん、ものすごい金持って自分で家作れたら、うん、VR 部屋作りたいんですよね、
うん、ああいいですね、
もう空調とかそれこそ空気風とかいろいろ変化させやすい、
うん、
床の材質、
うん、
そう今月はちょっとみたいな、 鳥取砂丘をイメージしましたみたいな。
あ、いいですね。
なんかすげえ絶対結婚しないだろうけど、そんなことしてるときは。
いや、いいな。
その月によって人呼んだりしてさ、うん、やっぱあのね、誰かがいるかもと思ったら僕ヘッドマウントディスプレイなんてできないんですよね。
まあ確かに
誰かがいたらと思うと、うん、だ例えば今ここで、VR やってみてくださいって言われても僕あんま楽しめない気がするんだよね。
うん、
だから本当にやるとしたらもう全部鍵、打ち鍵までして、ただ今の僕の部屋の防犯だとやろうと思えば簡単にピッキングとかして開けられそうだから、
は
い、やっぱもう何の音とか聞こえちゃうじゃない、あの隣の人が帰ってきた時の振動とかさ、
うん、
あ
とかも絶対もう何もない、もう無、うん、VR ルーム、ルームの無は無っていう部屋を書いてあるんですよ、ドアのとこに、
はい、
すげえつまんないやつを作りたいなって今すごく思ってますけどね。高知県ラジオネーム猿人間さん、皆さんこんばんは、おはようございます。こんばんは、おはようございます。
こんばんは、おはようございます。
VR とは全く関係がないのですが、
うん、
関口さんは夜眠れなくなることはありますか？もしありましたらその時はどのようにして乗り越えていますか？なんでこんな人知りたいの？
難しいね。めったにないけどね。私すごい寝つきがいいから。
ああそうですか。
ほんとめったにない。でもごくごくたまにありますよね。
まあ
どうしてんだろう。え、逆にあります？なんか寝つけない時の過ごし方。
寝つけない時、うん、
寝つけない時
は、
みんな寝つきがいい。
気づいたら寝てることはよくある。
そうなんですよね。なんか私、
でも僕、うん、確かに将来不安になって、あのもやっとした気分の時はすごい酒飲みますけどね。一番良くないです。すぐ酒飲みます
ね。眠れない時に飲むんだ。
眠れない時に飲むと、あ、なんかスッと眠れますけど。
じゃあちょっとそれで
それで
それ
それ
そ
れ
を使ってください。眠れない時は。
あとこれ、うん、今週メッセージテーマを設定していたのですが、今週のメッセージテーマ、はいはい、これ配信されているのが2016年10月2日ということで、うん、豆腐の日だったのです。
はいはい、豆腐ね、10月2日、
はい、
メッセージテーマがあなたの豆腐レシピ教えてということだったんですけども、関口さん、
ほう、豆腐レシピ、
このメッセージテーマって私結構大事にしてまして、うんうん、毎週楽しみなんですが、うん、今週今まで130回やってきて初めてですね、
うん、
1通しか来ない
。
信じられないですね。
一番悪かった、
一番悪いですね。
一番悪いですね。
いつも
少なくとも10通ぐらい。誰が考えたんですかこれ。
これは笠倉先生です。
は
あ。やっぱ先週
から。逆にどんなのが来ると思ってたんですか。
まあいろいろね、あの湯豆腐であったりとか。
そうね、僕はね口挟まないことに決めたから、今まではずっと一緒に決めたんですけど、はい、
そうですね、
うん、少なくても10通ぐらいは来てたんですけど
今、うんうん、
まあ、先週やったのもちょっと少なかったんですよ。
そうです、ね、
先週も少なくて嫌な予感はしてたんですよね。
先週から笠倉さんが作
って、先週から笠倉がやってて、一切私は口出しをしないこと、
はい、
なんかあなたがこの秋買い替えたい家電を教えてたって感じ。
iPhone7 が出たんでっていうことにちなんで、
リスナーを困らせる。
そうだったんですけど、
はい、
まあまあ、
ね、そうですね。
じゃあ一通だけいただいたのね、
はい、
読もうと思います。
はいはい、
じゃあ山梨県ラジオネームこもはか様からいただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は豆腐にネギ、ごま油、ラー油をかけて食べるのが好きです。
あ、美味しそう。
しかし家族は楓さんと同じでごま油めんつゆにはまり中なので、ごま油めんつゆが最近は多いです。
うーん、やっぱごま油っていいね。
便利ですよね。
ほら、
こんな話しかできない。
ありがとうございました。でもね、くじけずに笠倉、これからも頑張っていってほしい、ね、
はい、次は何ですか。
次は笠倉何にいたしましょうか。
次、あ、そうですよね、どうしましょうかね。
あ、考えてきてないんですか。
いや、
大丈夫、
考えてるんですけど、多分
もったいぶってる、
もったいぶってるのか怖いのか分かりません。
怖いですよね。
どうするんですか。
そうそう、全然大丈夫。
まあでもね、先駆けてハロウィンのこととかにしようかなと思ってたんですけど、
うんうん、
先駆けすぎじゃないの。
まあ頭にやっちゃおうかなと、う
ん、じゃあいいよ。じゃあ何にしますか。
あなたが今年したいハロウィンのコスプレ教えてですね。
ああ、仮装ってこと。
はい、ほー、はい、
関口さん、なんか仮装しようと思ってます？
どうしよう、考えてなかった。今年どうしようかな。
それか予想でもいいですよね。 今年多そうなハロウィンコスプレ予想大会みたいな。
お、幅広げんじゃないよ。分かり一本化しなさい
じゃあ、今年多そうなハロウィンコスプレ
最初のやつにないと思ったんじゃないか関口さんの反応見てい
やいやそんなことない。いやでもしたいコスプレもね幅があっていいですけどね。
で今年多分マリオ多いんですよね。
あああれがあったからね、
はい、いや分からんけどさ、はい、私は今年これが多いと思いますっていうメール面白い。
いや確かに前の方が良かったですね。
あじゃあ前にしましょう。
じゃあ、
ね、やっぱ近年すごいコスプレをねハロウィンすることがすごい広まってきてるじゃないですか。
そうですね、経済効果
だからこんだけ広まってくるとやっぱ定番じゃなくてみんなと違うのをしたがる人が絶対増えていくから結構みんな意表をつきたがるとは思うんですよね。
そうですね、かぶりたくないと
ね、何がいいかな。なんかみんながしなそうなのしたいですよね。
確かに意表つくやつね、
はい、なんかな何って言わなきゃ分かんないようなのとかやりたいな。桐谷美玲さんですとか
お
やりたい。なんか変な、なんか変な感じに多分なると思うんですけどえ、あみちゃんこれ今日何のコスプレ桐谷美玲さんですっていう変な感じになるんだろうけどちょっとそういうのが やりたいな。
確かに超怖いもんなその空気
そうですね恐ろしさありますけどね。
多分ね聞いた側ゾッとするだろうね。
そうですね
聞いたの、
はい、佐々木のぞみさんですとか。
あ
全然まあ多分普通の私服になるんでしょう
けど、ね、でもなんかポサはきっと出すんでしょ
う、ね、そう
そんなあなたが今年やってみたい、
はい
仮装、ぜひ教えてください。懸命にテーマと書いて、ラジオアットマークホサミのシャイボーイcomでお待ちしております。では一度ジングルお聴きください。
愛知県ラジオネーム内藤隼人さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さんさっきから一生懸命覗いてるけどそれは VR じゃなくてただの万華鏡だよ。せーの、
細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
ではコーナーに参りましょう。隣に住んでいるおじいちゃんにアドバイスをしてあげよう。このコーナーは細身のシャイボーイの隣に住んでいるおじいちゃんにより良い生活を送ってもらうために知識を授ける優しいコーナーです。関口さん、
はい、
ということでですね、この家の隣関口さんから向かって左側におじいちゃんが暮らしてるんですけども、うんうんうん、そのおじいちゃん時々ドア開けっぱなしでよく寝てますので、
危な
ちょっとアドバイスをしてあげようと思います、
はい、
こちら北海道ラジオネームたけしイズグータイミンさんからいただきました。おじいちゃん、10月は年金の支給月ですね。詐欺とか金目当ての悪い人たちには気をつけてくださいね。不良の集団に囲まれたら、集団のリーダー的存在の不良を瞬時に見分け、そのリーダーから攻撃すると、その他大勢の不良は向かってきませんよ。
いやー、リーダー格は意外と後ろにいるもんですからね。
だからなんとかそれをすぐ見っけてお
じいちゃんがかいくぐってリーダーに行くわけですね。
あいつだけは頑張ってほしいですよねありがとうございます。続きまして、こちら愛知県ラジオネーム内藤隼人さんからいただきました。おじいちゃん、アイドルが出演しているテレビ番組を画面の下から覗いてますけども、テレビの調子でも悪いんですか。おじいちゃんがいつも散歩している河川敷にまたエロ本落ちてましたよ。もうこの場合はもう最初の時に気づいてるんですね。
そうですね、
これアイドルのテレビを下から覗くってことを関口さんはやったことないですよね。
ない
ないですよね。
あります、
ありますよ。あの中学生とかの
時に、ちょっとこうしたら見えるかなみたいな気持ちになるんですか。
見えるかなとは思ってないけど、見上げたいって思ったんでしょ。
うーん、
え、カサクラない？
僕ないです。
あ、じゃあもう田舎帰れお前なんて。
君
とは一緒にできない。
厳しい。
不思議ですね。そんなちっちゃい時って性的な知識とか全然ないわけじゃないですか。でもパンツを見たいみたいな気持ちはあるわけですか。
ほう。
いや、あるよ多分。小中学生。
ああ、
小中学生、まあそうですね、高学年ぐらいからその気持ちは。
カサクラ、性の目覚めって誰ですか。
誰、え、
タイミングとか覚えてませんか。
あ、でもなんかアニメのキャラ好きになったことあります。
誰。
あのランマ2分の1に出てた、あの水色の髪の女の子がいて、なんか、あ、すごい可愛いなってずっと思ってた。多分それ性の目覚めだと思うんですよね。ここ小学校高学年ぐらいですかね。なんか
僕、熊田曜子さんだったんだよね。
へー。
あー、小6、中学生の時かな。今でも覚えてますね。こんなことを女性の前に言わなくてよかった
いやいや、いいよいいよ。
今週最後のおじいちゃん、こちらラジオネーム山田三郷さん、栃木県の方からいただきました。あー、くそー、ブリザード大将軍の侵略で地球が氷漬けになってしまった。え、おじいちゃん大丈夫ですか。おじいちゃん、あ、おじいちゃん、ちくしょう、ブリザード大将軍め。偏頭痛は手足を温めると和らぐらしいですよ。これ多分あの私が優しかったんじゃないか。あの、楽しませてあげようっていう一人劇をドアの、ま、ドアの開いてる隙間からおじいちゃん寝てた時
だいぶ設定ありましたからね。
ちょっと何回か俺ほらドア越しで起こしてるから、家族と一緒の時もあったけど、
そうですね。
いや、俺死んでるかと思った最初見た時。
ああ、そういうことね。そうそうそう、
おじいちゃんって起きてたから。で、何回かそういうことあったからね。
そうですね。
くそ、ブリザード大将軍め。一回ぐらい挟んだのかもしれません。おじいちゃんのコーナーありがとうございます。懸命におじいちゃんと書いてメール送ってきてください。はい、続きましてこちらのコーナー参ります。無理無理無理。無理無理無理。このコーナーはアコラジッコの願望を細身のシャイボーイが真っ向から無理無理無理と否定するだけのコーナーです。関口さん、
はい、ちょっと今日は楓さんに代わって私が読ませていただきます。
お願いいたします。
はい、大阪府ラジオネーム金の仁さんから。でも僕がカラオケで平井堅歌うとみんな泣いちゃうでしょ。
無理無理無理無理。平井堅の歌唱力舐めすぎ。私もよくめちゃめちゃ歌うまい人のやつカラオケで歌ったりするけど、がっかりすることあるけどね。
あ、
特に平井堅さんの、あの大きな古時計は抑揚の付け方とか全然わからない。難しいです
ね。ハードルが高いですよね。
そう、
大きな古時計なんて本当平井堅さんが歌うからこそ。
ただちょっと思うのは、カラオケで友人が歌ってるの聞いて泣いたことあります。
ああ、どう、
ないな。
いや、うまい下手に関わらず、その歌詞に感動したりとか。
ああ、私ちょっとありますね。
あ、あるんだ。
あるけど、あの、だいたいうまいだろうって歌う人じゃない人。
ああ
、なんかうまいだろうって感じに歌われると、
あ、いますね、
きつい。
それは知ってる曲？
なんだっけな。
前もって
忘れちゃったけど、知ってる曲、なんだっけ、知らない曲だったかも。
ああ、そっか。
なんか俺のうまさを聞けって感じがちょっとでも入るとスンってなっちゃうんですけ ど、
ね、じゃあ歌がスッと入ってきたんだ。そういうスンがなくて、
そうそうそう、
で歌詞も表示されてるからよりちゃんと。
うん、そうですそうです。
ああ、そうでしたか。
はい、まあ、シャイさんとかはプロだからきっとなんでしょう、全然ね。
俺でも中学校か高校でなんかクラス会みたいなのあった時に、スラムダンクってアニメの、
はいはい、
主題歌だった、
君が
好きだって叫びたい歌って、女の子にやめてくださいって言われて、
かわいそう。
次のメールお願いします。
はい、北海道ラジオネームたけしーずグッタイミンさんからいただきました。
ありがとうございます。
おで、センター試験で4億点取ってスーパー東京大学に合格したいのね。絶対に無理じゃないと思うのね。
まず田舎から出てこいよ。無理無理無理。でも4億点頑張ったら取れると思います。頑張ってください。
栃木県ラジオネーム山田三郷さん、
ありがとうございます。
あ、僕の体が変形してナイトプールの形にならないかな。
無理無理無理。なぜならナイトプールは夏だけしかお送りできないからです。
てかナイトプールに行ったことがあるらしいですね。
私行きましたよ。
もうその話したんでしょうけど、うん、ね、そんなリア充しか行っちゃいけないそうなところ。
あ、そんなことないよ。
本当に？
あの平気そうな顔してれば。
本当？顔か。私行ったことない。いや、あります？
いや、ないです、ないです。
すんごい勇気いるわ、ナイトプールなんて。
あ、本当ですか？
うん、知らない人がいっぱいい
るんでしょ。もしあのプロレスラーの面々と一緒でよければ
来年処理。恥ずかしい、恥ずかしい、怖い。ダメダメ。
変な、あの関口さん、
いや、ダメダメ。
トランザムさんとかに。
すごい。だってプロレスラーなんてなんかすごい女慣れしてそうじゃないですか。もう無理無理、そんな人たち。
わかんない、一般論はわかりませんけど、私の周りのはなぜか知りませんけど、一人も慣れてるやつはいません。
あ、そうなんですか。
佐賀田とか連れて行きたいですけど。次のメールお願いいたします。
はい、ラジオネーム内藤隼人さん、
ありがとうございます。
ああ、有料でもいいから可愛い女の子と相合い傘できるの気したないかな。
ああ、 VR さえ
そうですね。
そそうだ、
無理とは言えないっていうのを今週ちょっと、はい、
でもちょっと思ったんですけど、相合い傘ってあの、私この間カップルがいて、女の子は傘持ってるんですけど、男の子が濡れてる人がいたんですよ。
え、
あやがさしてないの、雨降ってて、
女の子だけが傘を持ってる。
女の子は傘持ってて、もう入れてあげればいいじゃないですか、う
ん
う
ん、あ、じゃあ相合傘してないってこと。
そう、してないの。男の人はただ濡れてて、女の子は一人で傘さしてるんですよ。もうそれは二人の関係がカップルであれそうじゃなかれするべきだと思いましたけどね。かわいそう、男が。そして女もそんな扱いをしてるんだって見えて、もう誰も美味しくないというか。
あ、いや、でもね、それね、実はドラマがあったんですよ。
え、何、
ちょうどそのね、あの雨歩く前にね、うん、あの別れ話を喫茶店でした後だったんですよ。
あ、
でその日晴れてて、で普通に、喫茶店に男行って、で女の子と話して、で何言ってたら、言われて思ってたので、女の子から好きな子ができたっつって、だっつって、で駅までじゃあ一緒に帰ろうかみたいな。あ、でって女の子がこう、あ、何、雨だっつって男が、ね、うん、で女の子がじゃあ傘私持ってきたからっつって、あ、でも君と僕とはもう恋人同士じゃないから、ここからもちゃんとしようねっていう流れがあったので、僕はその女性も男性も責める気には。
なるほどね、女の人は一回は刺そうとしたんだ。
そう、一回
刺れちゃうよ。
そう、したのしたのしたの。
そういうことはしないでくれと。
そうしたら、もうなんかもう僕の中では、さっきの喫茶店なんかでお会計した時にもピッて心のあれが終わったが、
そっか、
はあ、
そんなことしたらまた好きになってしまうだろうって男が言ったんでしょうね。
なるほどね。うわあ、私が無粋だった。
無粋ですね。以上。
はい、無理無理無理。
無理無理のコーナーです。関口さん、ご協力ありがとうございます。はい、
ラジオネーム金の仁さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。あ、お父さん、ちょっと本貸してほしいんだけど。ああ、あった、これこれ。ガチャン、ズズズズズズズズズズズズズ。え、いつの間にこんな隠し部屋作ったの。せーの、細身のシャイボーイの
アコースティック
レディオ。
誘われたのさ、街を包み込んだ秋風に 家路の途中の足を少し緩めたのなら遠回りをして帰ろうか。いつかの通学路変わってしまった景色思い出すは秋の記憶。金木犀の香り忘れない青春の香り。いつか恋をしていたあの日の僕に戻ったようさ。だって君に会いたがっている。初恋だったんだ。二人手をつないだ帰り道、こんなに胸の鼓動が早く動くものかと気づかれぬよう隠してたんだ。香る秋の空何の香りかと君が尋ねる。うちのトイレの方向材と同じだと言うとロマンチックじゃないと怒られた。ずっと忘れていたくだらない会話思い出し、なぜかちょっと嬉しくなる。金木犀の香り変わらない青春の香り。まるであの日のように香る街角振り返っては、やっぱ君に会いたがっている。ラッタタラッタッタッタ、燃える茜空たまらなく苦しくさせて、また今日が終わってゆく。巡る季節の中で初恋は終わり、消えていった君の面影この街の中。ああだけど大人になってこの街を出ても秋になればきっと君を思い出させる。金木犀の香り変わらない青春の香り。いつか恋をしていたあの日の僕に戻ったようさ。だって君に会いたがってる。燃える茜の空君に会いたがっている。
第130回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は大分県カコちゃん、静岡県エルモミゴ、岐阜県みどり、東京都エクストリームパーリー、徳島県ソマ、東京都ボクパン、埼玉県イサゴッグ、東京都ココロ、 以上8名の提供で今週は細身のシャイボーイ笠倉関口愛美さん3人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。ではエンディング。
暖かい
シャイということで第130回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオもエンディングでございます。関口さん、
はい、
笠倉くん、
はい、
今週も最後までお付き合いありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
あんまり思い返したくはありませんが、思い返すと関口さんにいろいろ失礼なことを言ったような気も
全然
ありましたけど、さらに思い返せば関口さん最初は人の文句から入りましたからね。
そうです
ね、
まあ、です
YouTuber で悪く言ったやつ
がいた。あいつら本当どっかであったらマジあの日はね、そんなチャンネルなんてやってないと思うからおとなしくしてたけど、どっかで見たらマジで仕返ししてやるて
もうあのスマホいっぱいにさ登録者数が表示された自分の YouTube チャンネルこうやって見して何
覚えてるか
俺は YouTuber だ
、はい、ちょっとやってやろうかなっていう。
そうですか、
はい、いや全然でも私もねそんなこと言っちゃう時もあるけど、まあ、心は優しい人間なんで
無理ですよ。
あのぜひあのね本当に私のことも愛してくださいよ、
うん、いやもうみんな大好きですよ、はい、関口さんのことは、うんうん、多分、
ね、いや本当頼めますよ。なんかこういうラジオとかでほら何でもねこう話しちゃった時に、あこれまたモテなくなったら困るな、もっと飾っときゃったなって
思っちゃう。大丈夫大丈夫、これ以上モテなくなることはありませんよ我々さっき思うの、もう何やっても平気って。
そうだよ、そうなのよ、そう
逆に
ね、ピンポイントにこっちにはまってくれるような人が見つかればいい。
そう、あそこちょっと考えの相違があるかも。私結構自分でしっかり探していこうと思って、そのハマる人、関口さんにまだちょっとハマる人が来てくれると思う。
待ちの状態ですね。
いやでも結局は行かないとダメですね。
まあね、僕も待つだけ待ったけどね、それは無理だ。
いやそれ確かに待ちは無理です。
そうだね、
ダメよ、やっぱ積極的に行かなきゃ。
積極的にか、うん、
ナイトプールはきついよ、体で勝負できないもん。
ああそう、
その弱点から見せて入りたくないのよ。
いやでも関口さんスタイルいいじゃないですか。
そんなことないよいやそう、あのだちょっと内面とかどこかしらで私のこといいなって思った状態からじゃないと、弱点見せた状態で入りたくないよ。あでも待てよ、
なんだ、お
だんだん減点になっていくよりはマイナスからだんだんプラスになっていく方がいいか。
どうやって一回マイナスからスタートしたもんプラスに持っていくんですか
いやわかんないや。まあでもちょっとまあナイトプールも、あナイトプールダメか、夏だけなんですね。
そうね、だからこれからの季節はやっぱもみじがいいと、
一気に年齢層
が上がる気もしますが、
はい、
今週第130回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ MVP は、
うん、
VR のメールをくださった焼き石にオリーブオイルさん、
はい、
天球型でしたっけ、何でしたっけ、
全天球、
全天球、う
ん、はいはいはい、
の作品作っているという方に、プレゼントさせていただきたいと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございました。いやぜひですね VR 注目していきたいと今週改めて思いました、はい、関口さんの活動を見ていれば多分 VR 並びに VR アートの最前線が分かると思いますので、うん、これからもまた勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今後ともね私や笠倉と仲良くしてあげてください、は
い、いやもうこちらこそ、ね、またぜひ呼んでください、よろしければ、
多分一回またね多分数ヶ月置いたら、
そうですね、
笠倉チェックを一回どっかに行かせますので、
あお願いしますよ、はい、
ちょっと関口さんに一回今度ラジオ来てってちょっと伝えてでまた今度、
はい、笠倉
来たらね、
はい、
ちょどうだった、
はい、僕捨てにね、
はい、これってさ
社交辞令じゃないかな、
これ VR だなんでの最先端技術を話した後にさ最もアナログの手法で笠倉再生してまあね、そのアナログなところと最先端組み合わせてより楽しくできるといいですよね、
はい、
私はこれをが配信された日にワンマンライブがあるんですけどね、
あそうだ、
多分いつかねそういうライブもね、うん、体験できるように、
あもうすでにそういうコンテンツありますね、
よね、だから楽しみな世の中になっていきますが、一つ一つこのね進んでいく様も楽しんでいければと思います。今週関口さん最後まで誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた皆さん来週も笑顔でお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、シャイ また来週。
VR のこれからが楽しみである。の回だったね。